ではまあそのまま始めていって、まあ、よしなに。
はい。ちょっと今日はお酒を飲みたいので、ちょっともう早速いただいちゃいますけど。
あ、はい。
途中でちょっとなんか意識不明になったらすいません。
はい。まあそういうね、くだまきラジオだからすごいぴったりだと思います。
はい。はい、適当にちょっとじゃあいただきます。あ、後の方がいいですか。
あ、まあいいっすよ。全然先でも。
はい。あ、じゃあ。
はい、まあ、自分も歌手しよう。ああ、なるほどね。じゃあ、まあ、まったり始めますか。
はい。
はい、アラビエフムのエピソード110です。アラビエフムとはゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。今回ゲストは、はい、告知していた通り、何年ぶりだろう。まあ、多分数年ぶりであるんですけど、おしりさんになります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。歩くおしりです。さっき見たら2年半ぶりぐらいみたいです。はい、
すごいな。
前回21年の12月。
そうですね。まあまだ全然コロナがっつりな時期だったと、多分ね、そのタイミングだと。
はい、あの110回おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。そうだ、ぴったりだ。110回ですね、はい、今回そういう意味だと。
はい、次も111回で、はい、
あ、なるほど、ゾロ目
100回。はい。100回超えで、はい、もう歴史もだいぶですね。確
かに。うん、まあでもおしりさんの回は結構反響がでかかったというか、はい、あの、
あ、
まあ、なんですかね、はい、他のポッドキャストを配信してる斉藤直樹さんっていうコントバス視聴者の方とかも、あの、玉井っていうのを、
はい、
まあ、結構住んでるのは玉井の近所とは言わないけど、まあ、あの、ゆかりのある土地に住んでて知ってたから、なんかそのアラビエフムで玉井って言葉が出て、すごいびっくり、急にびっくりしたみたいな感想とかもらったりもして、はい、なんかたまに、その、おしりさんの回で話に出た、あの、玉井とか行ってみたいですね、みたいな感じで、あの、アラビエフムといえばみたいな感じの、なんかお店になってたりとかして、すごい、こう、思ったより、なんですかね、歴史を刻んでいただいたなという気がしてます。
はい、あ、嬉しいです。ちょっと私もそうです、今愛知県に来て8年目になるんですけど、
おお、
ちょっとあの、はい、たまいつくね以上のものはまだあのちょっと見つけられてないんですけど、はい、ちょっとこの間久々にたまいに行って、
おお、いいですね。
はい、前回アラビーさんの収録でたまいの紹介させていただいたなと思って、はい、なんか覚えました。
そうか、地元はこっち、まあ、関東だからたまに来る機会もとか、はい、友達と会ったりする機会もあるかもみたいな。
そうですね、あの、実家がまだそっちにあって、
うん、
で、あの、先日ちょっと私結婚をあのしましたので、
はいはいはい、
ちょっとあの挨拶に、はい、行ったついでに、はい、ありがとうございます。はい、あの、たまえに行ってきました。
あ、はい、まあ、ちょっといきなりたまえって出てきてなんやっていう人もいるかもしれないから、ちょっと説明すると、はい、どう、なんていうのかな、東京か、まあ、東京、いや、違うな、神奈川、いや、溝の口って何県だっけ。
神奈川です。はい、
神奈川か。神奈川の溝の口の駅の近くに、こう、たまいグループっていう、なんだ、飲み屋さんとか居酒屋さんとかの、帝国って言っていいぐらい、まあ、本店が一個ドーンってあって、その周りにいろいろ焼き鳥屋さんとか、その、あの、焼き豚たまいとか、焼き鳥たまいとか、焼肉たまいとか、なんかほんとたまい系列で支配されてる、実はその地域だったっていうような話を前回、おしりさんの回の時に、もう自分も結構子供の時から水の口とかその辺は行ったことあったんですけど、そんなことになったっていうのはつゆず知らなかったんで、っていう、そうだったんだっていう感想を持ったっていう回があって、まあそのゆかりのたまいに、おしりさんがこう、なんですかね、聖地巡礼じゃないけど、まあまあ久しぶりに赴いたっていう話でした。はい、
はい、ありがとうございます。
最初、はい、まあちょっと近況というか、まあ随分間も空いてはいるけど、はい、別にそのこれまでのなんか2年間の話とかっていうよりかは、全然最近こんな感じでしたよみたいな、あの、話をポロッとするっていうコーナーなので、はい、それお願いしますというところ。
はい、私近況は、あの、仕事は今愛知県で、あの、車載半導体の生産技術という職を、
うん、
8年目に入ったんですけど、ずっと
大ベテランか分かんない。
うん、そう、8年目ってすごいベテランなんですよね、きっと。若手、中堅
中堅ぐらいですかね。はい、まあ、10年以上になるとだんだんこう、あ、長いなという感じにはなってくるけど、はい、まあ、8年はもうなんか新人っていうにはちょっと あの、まあ、全然中堅とか随分長い先輩みたいなイメージがありますか。
そうですね。もうちょっと2年間いろいろあったので、ちょっと仕事の話も後で
したいと
思うんですけど、はい、ちょっとそうですね、あの近況としては最近その結婚をしまして、で、はいはいはい、夫がすごくあの海外旅行が好き で私は別にそこまでではなかったんですけど、うんうん、ちょっといろいろ一緒に行かせていただいてて、ゴールデンウィークに、うん、あのちょっとアジア周遊ということでいろいろできました。で、あの結構ハードスケジュールで1日ごとぐらいな感じだったんですけど、う
ん、まずソウル国がってことですか。
そうです、あの5カ所ぐらい行ったんだけど、まずソウル行って、で次、うん、上海行って、で北京で乗り継ぎだけして、で香港行って、で香港で3日間ぐらい過ごして、でその後台湾行って、で福岡に帰ってきて、で乗り継ぎであのセントレア、あの中部国際空港まで帰ってきたという弾丸を。
すごいですね。移動はどうしてたんですか。全部飛行機でこまごま動いたか、はい、電車とどうなの、そのぐらいの。
全部飛行機、そうですね、飛行機で、あの台湾はあの台北から高雄まで新幹線で一回移動したんですけど、はい、もう飛行機でずっと。
じゃあビザじゃねえ、あのパスポートか、パスポートのハンコがすごいことになったんじゃないですか。
そうですね、あのもう一気に充実しました。
ああ、いいですね。なんか、旅行したし、はい、後で見返した時にいろいろ行ったなって振り返るから、出るから、あの手のやつはなんかいいなと思いますけど、思い出と。
あ、そうですね。なんか、あの、御朱印じゃないですけど、うん、なんかすごく、あの、記念になる感じがします。
そうですね。まあ、大体10年間ぐらい。まあ、パスポートって10年とか、まあ、5年だったっけな、はい、なんかあって、まあ、大体10年とか長いやつとか。
そうですね、うん。10年なんですけど、結婚したら、あの、変わっちゃって、
あ、そうなんですか。
真っ白、そうか。真っ白になっちゃって。
ああ、なるほど。まあ、前のも別に捨てなければくれるよね、は
い、
あれって
確か
に。
あ、くれます、はい。そうなんです。なので、新しいページバンバン押してもらって、はい。
いいな。
美味しいものたくさん食べてきました。
お
お、結構、私食べるの、美味しいものとお酒が大好きなんですけど、
うんうん、
すごいやっぱりどこもご飯がすごい美味しくて、特にそのソウルで食べたあのカンジャンケジャンっていうあのカニ料理なんですけど、
うん、
アラビーさん召し上がったことって
ないっすね。ソウル行った時はまあ普通に、はい、普通にっていうかなんか焼肉なんですかね、まあ、焼肉って言っても
はい、サムギョプサル
です。あ、そうそういうところでへーって、あ、これがとか、韓国の料理かなんかキムチとかそういうのは大体お店に置いてあるんだなみたいなとかっていろいろ見てたけど、カンジャンケジャンは食べたことないですね。結構意図的にこれだって狙ってた感じですか。たまたま見つけた。
そうです。狙って、もう、カンジャンケジャン美味しいっていうのは、あの、ちょっと最近聞いてて、うんうん、で、私、あの、カニ刺しとカニ味噌がすごい好きなんですけど、
うんうん、
あの、カンジャンケジャンはその生のカニを、こう、醤油だれに漬け込んだ、あ、そうです、生なんです。
生なんだ。
で、はい、加熱はしなくて、もう生のまま、あの醤油だれに漬け込んだものを、うんうん、あのいただくんですけど、もうあの卵ついてるやつ で身ももうプリプリで、もう醤油だれ染み込んでてめちゃめちゃ美味しいんですよ、これ。
めっちゃうまそう。
そう、もうこれソウル一番最初に行ったんですけど、もうこれが一番最初にして一番美味しくて、うん、もうゴールデンウィーク本当に良かったです。
いいなぁ、ソウルか。ソウルってなんかそんなになんか街としてなんだろうな、はい、なんかこうソウル来たなぁっていうよりかは、そんなになんか変わり映えというか、まあ街だなっていうか、アジアの街だ
なんか東京とかとあんま変わんないです
よね。そうなんですよ、
本当に日本にいるみたいでしょ。
そう感じだけど、まあこういうこれがうまいんだっての知ってれば普通に楽しめたかもしれないなって。一応何回かソウル行ったことあるけど、そういうの視点で見たことなかったから、はい、なんとなくですって取りすぎちゃったことがあったんで、うんうんうん、なるほど。今度行ったら食べてみたいな。
はい、そう、カンジャンケジャンも美味しかったのと、あとなんかちょっと市場的なところで、あの、うん、朝行ったんですけど、ユッケ通りっていうところがあって、
ユッケ通り、うん、
でその名の通りなんですけど、生肉を、うんうんうん、あの扱ってる店舗が何軒かこう集まって て、で、あの日本では今違法になってるあの牛レバ刺しが、
あー、懐かしい、
普通に食べれるというので、
うん、
で行って、あのそこはもうあの行ったらあったっていう感じなんですけど、これは食べなくてはと思って食べて、うん、とても幸せな思いをしました。
いいな、そうだよな、確かに昔日本でも牛レバ刺し全然ね、あのなんですかね、はい、お店というかそういうところで出してた気がするんですけど、うん、最近はまあやっぱりね、あのそう健康というかそういうね理由で減ってきたというか、違法になっちゃったんですよ、はい、レバ刺しとかその
時多分牛レバ刺しはダメだった気がします。
あ、そう
な結構昔ですよ。
そうですね、なんか自分は子供の時に結構家の近所にそういう、はい、なんだろうな、もつ系のやつを生で出す、はい、その1本何十円みたいなので出して、あのその場で食べれるお店みたいなのが、はい、あったんですよ。でそれで思い出深いのが、もう自分的にはすごい嫌な子供だなって思うんですけど、なんか家いる時はやっぱりその食品のなんか汚いやつというか、そういうのは食べちゃいけないみたいなのをなんか親に多分言われてたのが多分子供の頭に残ってたからだと思うんですけど、そのお店見た時に子供的にその衛生上これって食べていいのかなっていうのがちょっと多分疑問に思ったんだと思うんですよ、この自分が本当ガキガキの自分というかでその時にお店の人に、はい、あのまあ、友達と行った時に全然そのレバ刺し一本何十円のやつを子供同士で払って食べてとかやってたんだけど、ふとなんかこれ食べてお腹痛くなんないのみたいなことをお店のおばちゃんにこう子供のね、あのなんですかね、その何のそういうのわからないなんか人見てこう聞いたらめちゃめちゃ嫌な顔されたなもうそんなの食べなくていいわよみたいな感じ、まあそりゃそうだよなっていう思い出がなんかありますね、牛レバ刺し食べる
ときでも純粋な子供の疑問というか感想というか、可愛いなって思いますけどね、大丈夫なんだよとか
まあそうですね、まあそれぐらい言ってくれればよかったけど、はい、あまりにもお店のやってることに対して 100% 大否定みたいなコメントだったから、確かになんかじゃでも食ってんじゃんみたいな、まあ そこら辺の矛盾はあるんですけど、あったんですけど、
う
ん、
このクソガキみたいな、
そうそうそう
そっか、でもいいですね、子供が牛レバ刺しの串を駄菓子感覚で食べれるような、
あ、そうそうそう、そんな下町でしたね昔は。いい
今見たら2011年に禁止になったって書いてあります、
うん、あ、やっぱりそうなんだ、全然禁止にされてて散々ちっちゃい時食べてたし、子供的にも多分疑問に思ったから、そういうこれ大丈夫なんですかって聞いた覚えあるなみたいな懐かしいけど、まあ、それがまさに韓国は別にね、そう法律されてないし、あの食べれる場所があるんだけど、はい、知らなかった、いい
です、はい、すごい、あのまたレバ刺しとカンジャンケジャンだけ食べにソウルに行きたいぐらいすごい美味しかった、
うんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。近況そんなところです、
はい、はい、はい、
で、アルピガーの景色は、これは全然海外旅行とかではないんですけど、なんか自転車の洗浄だけをしたいっていう、なんですか、需要というか、結構自転車の乗って通勤とかしてるんで、メンテを定期的にしてるんですよ。で、そうすると自転車のメンテって結構しっかりプロの店とかに頼むと、なんだ、パーツ一個一個のチューニングもやるし、洗浄もまあそのついでにやってあげるみたいな感じなんですけど、まあそれなりに、まあ多分自動車とかに比べれば安いんですけど、そこそこコストが、まあ自転車にの割にはかかるっていうのがあって、あんまりそのオーバーホールは、なんだろうな、定期的に数ヶ月的にやるとかっていうのはなんかもったいないかなっていう感じで、随分サボってたというか、もう何年もなんか、あの洗浄してないのでドロドロになってたんですね。通勤に使ってるんで結構雨の日とかも行くから。ドロドロの状態の自転車に乗ってたりとかして、こう洗うことをしたいけど、結構自転車洗うのって外でなんだ水をまけるような場所が好きにないといけないけど、そういうのがなんかやらせてくれるのもそんなに、なんか自分の家とかそういう、まあ実家とかだったらそういうのやってた気はするんですけど、なんか適当に賃貸とかそういう設備もないしなっていうので困ってたんですよ。で、そこで調べてみたところ、なんか自転車を洗うってことだけをやってくれる、その全身フレームを洗ってくれるっていうサービスを近くに見つけてでやってもらいに行ったところ、もう綺麗に完全にやっぱプロの手でピカピカに磨き上げられたので、まあ車の洗浄サービスとかもしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ自転車もそういうのがあのちらほらチェーンでなんか あるっていうのを見つけて定期的に使おうかなっていう気になりましたっていうところですね。はい。あ、まあそんな近況でした。はい。プラビーです。
なんかその、それ数千円ぐらいでやってくれる、
うん、あ、そうそう。そうそう。全然なんか満単位とかじゃなくて数千円ぐらいで、まあ綺麗に洗ってくれて、まあ1時間ぐらい、まあお店に置いてやってくださいっていうと、まあその後取りに行けばピカピカの自転車が渡されるって。まあこれだったら多分定期的に汚れたらまた行ってもいいかなっていうぐらいな価格感だったんで、おすすめだなと思います。
自動車もこう手洗いでやってもらうときとかはなんかそういうイメージです、うん、なんか数千円とかで1時間ぐらいで、うんうんうん、でピカピカ。
あ、やっぱそうなんだ。自動車もあるから、そうだよな、自転車もあって、あったらいいながずっとなかったから、なんか自転車でやるときは本当にオーバーホールで、結構自転車のサービスとかパーツとかって高いから全部やるとやっぱりお金かかるんだよなと思って見て、自動車の方はやっぱコスト安いんですね、むしろそういう意味で。
あ、
そ
う、洗うだけ、側洗うだけだからですかね、
うん、まあ確かにもともと洗いやすいっていうのもあるか、う
ん、あれですか、なんか油さしたりとか。
あ、そうそう、油も、あ、多分油もさしてくれてたと思いますね、全部。そういう意味だと、まあ、最低限あのボディというか磨いて、あのそういう油をさすぐらいまでやってくれてたような気がします。
じゃあなんかすごいお得感ありますね。
うん、
自分でやると大変かなっていうのが。
ああ、そうですね、はい、大変です。
たまにはピカピカに、うん、
はい。まあ、お尻さんといえば前の回で車の免許を取りましたって言って、多分乗ってはいそうだなとは思うので。う、うん、
はい、そうなんです。通勤で乗ってもうすぐ1万キロになります。そう、ジムニーを買いまして。
お、ジムニーいいですね。
はい、そうなんで、今のところ、はい、怪我なくでたまに洗車して、でやっぱりピカピカで帰ってくると嬉しいですね、すごい。
ああ、そうそうそう、なんかねやっぱり愛着が湧いて、結構なんか汚れてるからもういいやで、だんだんボロボロになってて、いろんなところ交換しなかったりしたんだけど、ちょっと綺麗になると、あのもうちょっとしっかり手かけてやろうかなって気になるから、まあまあ、
はい、
気持ちの面でも多分あの安全性の面でもいいはずという感じでありますね、メンテがされてる方。
はい、うん、わかります。
ジムニー、スズキのやつ。
あ、そうです、なんか新しいやつで白色の K のジムニー、
うんうん、
買いまして、で、そうです、まだあのオフロードとかはちょっと行ってなくて、普通に。
あ、そうそうそう
普通に使ってる
それっぽいっすよね、オフロード行けるぐらいな感じだから、はい、かっこいいなと。山道とか走れ
る。かっこいい、はい、うん、今はただ普通に乗ってるだけなんで、ただちょっと燃費悪い車みたいなそんな感じです
なるほど、まあ確かにね、はい、そういう用途っていうか、ちょっとね、オフロードも行ける用途で作ってあるから燃費はまあ犠牲になってるのかもしれないですけど、
はい、そうなんです、
街乗りおしゃれだ。はい、まあ、ちょっと近況としてはそんなところで、C さんは、アジア周遊してきて、カンジャケジャンがめちゃめちゃ美味しかったっていうエピソードと、まあ、アラビー的には自転車の洗浄サービスが意外と良かったっていう話をしました。では、トークテーマなのかな？じゃあ、トークテーマお願いします。まあ、意外とテーマだけで言うと、いっぱい挙げてくれてるなっていうのがあるので。一個を伺えればなと思います。
はい、はい、そうですね、あのこの2年間本当にあのいろいろあって、あの人生の、
うん、
そのテーマで言うとだいぶ、そうですね、もう2テーマも3テーマもあったのでちょっとあの今あわあわしてるんですけど、まず、うん、あの嬉しかったニュースとしては、あの、
うんうん、
ですね、パートナーと結婚しまして、で、もうすぐちょっと子供も欲しいなと思ってるので、うん、そのあたりの話をちょっと感じたことを話したいなと思います、
うんうん、はい、
でちょっとあのウスターさんとかからも、うん、あのお祝い言っていただいてすごいありがたいですけどどうしよう、ちょっとあの、
うん、
順番に喋ると、
はい、
ちょっとツイッターにあのずっと私彼と出会った頃の話からずっとあののろけ話をずっと言ってたので、あの、
うんうんうん、
すごい皆さんにあの温かい目で見守っていただいて非常にあのありがたいなと思ってます。あのマッチングアプリで今の夫と出会いまして、
うん、
で 私マッチングアプリはそれまでちょっと一回も使ったことなかったんですけど、今結構そのマッチングアプリって使って結婚してる方ってすごい多いじゃないですか。
そうですね、まあ多分そこ数年のトレンドでは全然あると思います。
そうですね、なんか今アプリ婚がもう1位みたいな調べもあるぐらいとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
でそのマッチングアプリは私はその今まで全然縁がなくて、でただその周りの人はやっぱりみんな使ってて、うん、その仕事柄ちょっと出会いもない職なので、みんな結構マッチングアプリで私の周りも出会って結婚してたりしたんですけど、結構、うん、みんな揃っていうのがマッチングアプリで会う人みんな頭おかしい人ばっかりなんだけど
あ、そうなんだ。
そうなんです、なんか会話が通じないとかもそうなんですけど、なんかどうやって生きてたらこういう発言が出るのかわからないみたいな。
あ、まあいろんな人がやっぱ価値観はいろんなところで醸成されてくるというか、から
そう、
うん、まあ、ふとした表紙に出ちゃう一言で、まあ、うってなるっていうのはあるかもしれない。びっくりするような発言。
そうですよね、なんかその多分そのマッチングアプリで出会うっていうとお見合いとかもそうだと思うんですけど、もう恋愛とか結婚とかを前提で多分そういう関係として出会ってるから余計思うのかもしれないですけど、
あー、この人と、まあ、結婚したら、まあ、やっぱ長い期間一緒にいるかもなっていう想定で考えると、この発言は見逃せないなみたいな感じですか。
はい、はい、そんな感じなのかな。やっぱその男女の出会いが前提っていうのがいろいろ気になるところなのかなと思うんですけど、
うん、
なんかやっぱりそのよくツイッターで論争になってるおごるおごられる論争とか、
あ、ありますね。
男 VS 女みたいなのそう、なんかいっぱいあると思うんですけど、そういうおかしい人ってそういうツイッターで見て私よくおもろいなって思ってたんですけど、周りの話聞いてて本当にやっぱそういう人はいるらしいっていうのがちょっと面白くて、
うん、
私はその人のマッチングアプリの戦いの話を聞くのがすごい好きだったんですよ。
好きだった。
あ、そんなひどい人がいるのか、一日使って大変だったねとか言って、
うん、
すごい面白いなって思ってたんですけど、自分がそのマッチングアプリ使うとはその時は思ってなかったので、
あ、一言みたいな。
すごい失礼な話なんですけど、そう思ってました。でそのマッチングアプリ使おうってなったそのきっかけが、会社の後輩で、うん、一人女性の方がいるんですけど、
うんうんうん、
その人が私の1年ぐらい前にそのマッチングアプリで出会って結婚していて、で、うん、その私がちょっと私結構ずっと仕事ばっかりしてきて、あんまりその結婚とかましてや子育てとか本気で考えてはなかったんですけど、
うんうん、
ちょっとお尻さんもなんかぼーっとしないで新しい彼氏見つけましょうよってその子がちょっと誘ってくれて、
うんうんうん、
でいろいろ手取り足取り教えてくれて、で始めてみまして、でそしたらちょうど1年前の4月ぐらいに始めたんですけど、
うん、
もうそうですね、今のと1週間初めて1週間ぐらいでメッセージやり取りするようになって、
おお早い。
で、あ、そうなんです、見つけてくれて、でちょうどその、うん、去年のゴールデンウィークの終わりにちょっとお茶しませんかって夫の方から言ってくれて、
うんうん、
で、あ、そうですね、でも私お酒飲みたいんですけどって言ったらなんか名古屋のすごい美味しいけど結構気軽な感じの居酒屋を予約してくて、すごいなんて言うんでしょう、お店選びのチョイスがすごい合うというか、
うん、また大事ですよね、なんか、はい、あそこ選んじゃうかみたいなところだとちょっと残念感もあるし、まあ、その辺に感度があるかどうかってやっぱりそういうのが好きかどうかにもよるから、まあ、
はい、
そこはね、運というか、
そうですね。なんかそのアプリのやり取りの感じで、その人もその食べるのを大好きで、まあ、お酒もちょっと飲むよみたいな感じだったんですけど、うんうんうんうん、すごい食べるの好きっていうのは合うなと思ってて、で会った時もすごいやっぱり食の趣味が合うというか、うんうん、やっぱり美味しいところを選んでくれて、すごいもうその時点ですごい、あ、なんか気が合うなと思いつつ、
うん、
ちょっと1回目デートして、で他にも何人か会ったんですけど、
うん、
全員で4人ぐらい会ってたんですけど、
うん、
やっぱりなんかちょっと話が合わなかったりとかして、うん、あんまり続 続かなくて。
で、あ、逆に極端に、はい、びっくりしたというか、これはひどかったみたいなのはさすがに引かなかったけど、合わないかなぐらいな感じ。
私はあんまり頭おかしい人とはちょっと出会わなくて、ありがたいのか、ちょっとありがたいのか、まあ、ちょっとつまんない、
ネタにならなかったなみたいな感じの。
はいはい、ちょっとはい、なんですけど、そうですね。まあ、割と普通につまんないなっていう感じで終わって、
うん、
他の人は、
うんうんうん、
で合わないなっていう感じだったんですけど、うんうん、本当はすごい面白くて、
う
ん、結果的に言うとそのやっぱりなんて言うんでしょう、この仕事とかあと価値観とか似てるので、うん、それはその最初に話した時も、うんうん、まあ、話が合うのは今思うと当たり前といえば当たり前なんですけど、すごいやっぱり話、そう、そうですね、話してて違和感ないし、
うん、
あとなんか彼が学生時代に学生ロボコンやってて、
あ、そういう感じの、へえ、
あ、そうです、
物作り系ではある
んですね。はい、で今仕事では機械設計をやってるらしいんですけど、うんうん
う
ん、
エンジニアの方だ。
あ、そうです。で私は全然そのロボットとか詳しくないんですけど、すごいかっこいいなって、
うんうんうん、
で、あ、きっとなんか面白い人なんだろうなって思って、ちょっとその後3回、全部で3回デートしたんですけど、うん、あ、もっとこの人の話聞きたいなとか、この人と付き合ったら楽しいだろうなっていう、うんうん、そのやり取りを重ねて交際に至ったという感じでした。
素晴らしい、めちゃめちゃ打率がいい気がしますね。4回
そうですね、なんか他の人の話聞いてるとやっぱりその後輩の子もですけど1年やってましたとか、
うん、
でなかなかでも回数重ねるとどんどん理想も高くなってってダメなんですよねとか言われて、
あ、理想
難しいなと思ったんですけど、
う
ん、
まあ、そうですね、どうしても比較対象みたいな感じでこう、ね、はい、座標軸とかそういうので点打ち始めちゃったりとかするとね、なんか泥沼な感じになるから、
はい、うん、はい、そうですね、私はなんかたまたま、
確かにな、いいかも、
はい、たまたまというか、はい、今の夫に早い段階で出会うことができて、
うんうんうん、
はい、すごくスムーズに、はい、交際に至ることができました。お
めでたい話ですね、はいはい、まあ、これの多分関連付けてお便り読んだ方が多分話しやすいのかなと思うけど、
はい、
ラジオネームのろけ大好き芸人さんからのお便りで名前を安倍さん、おしりさん、こんにちはと、おしりさん、末永くお幸せでありますように心から願っております。
ありがとうございます、
は
い、まあ、
今の話聞いてたかのようなさて、すでにお便りの前にのろけているかもしれませんが、さらにのろけを聞かせていただきたく存じますパートナーの方の好きなところを3つほどお答えください。全部とか言わずにしっかり言語化していただけると、のろけ大好き芸人は大変喜びますというので、いいですね、ラジオネームからちゃんと名は体を表す感じのお便りと
ありがとうございます。好きなところは全部とか言わずっていうのがそうですよね好きなところは本当にでもいっぱいあるんですけど、でもそうです、一番やっぱり好きで信頼のおけるところは、ちゃんと会話ができるところが好きです。
深い話
やっぱり結構その人として会うとは基本的に会うと思ってるんですけど、やっぱりその細かいところとか、うん、ちょっと違うなって思った時に、うん、やっぱりこっちが不満とか伝えてもちゃんとこう理由とか聞いてくれて、でちゃんとじゃあこうするねとか、で向こうも譲れない時はじゃあこういう風にしたいと思うんだけどどうとか言ってくれたり、うん、あと逆に向こうが嫌なこととか言ってくれますし、あとはそうですね、あとはその将来のこととか、今結婚したので、
うん、
子供のこととか、あと仕事とかお金のこととかいろいろ話し合わなきゃいけないことあるんですけど、ちゃんと全部開示、まあ全部というか、必要なところは開示して、ちゃんと不安のないように全部話してくれるところが、すごく、そうですね、信頼してて大好きなところですね。
価値観的なところはまあ、はい、あってそうだなはあるけど、さらにプラスちゃんと、はい、情報開示というか、まあ、お互いちゃんと共有すべきとか話すべきところはきちんと話すっていうのができるっていうのが好きなところ1個目みたいな感じです、はい、これ3つ求められてるから結構
そうですね、今のちょっと1個目ダッシュ1ダッシュで言うと、 すごい頭がいいですよね、なんか。うんうんうん、私、頭がいい人好きで、正直、その、さっきの、その、学生ロボコンやっててとか、そういう話もそうなんですけど、
うん、
やっぱりその、一番最初のデートの時とかって、その、基本的な、その、どういう、今、大学通ってて、どういう仕事しててとか、そういう話とかするじゃないですか、形式的に。はいはい、うん、で、やっぱりその、そういう生き方からしても、すごい頭のいい人だなっていうのすごいあって、やっぱそういう頭のいいところがすごい、基本的には好きで、うんうん、で、そうですね、そこから派生してじゃないですけど、二つ目は、すごい、思いやりがやっぱあって、
うん、
なんだろう、なんか、ちゃんと、こう、私のことを一人の人としてちゃんと尊重してくれるというか。
まあ、まあ、人
まあ、当たり前なんですけど。当たり前なんですけど、ちゃんとその、一人全然違う人間と一緒に暮らしてるっていうのを分かってて、
うん、
ちゃんとこう意見聞こうとか一緒に生活しようって努力してくれるところがすごい好きです。
なるほど。まあその、まあ、言うのと実際実践するのとで、まあ、難易度がやっぱり違う、はい、ちゃんと実践ができ伴っているというところですかね。
自分勝手じゃないです、全然。やっぱり何するにも、ちゃんとどう、なんかこう思うけどどうとか、
うん、
ちゃんと一個一個確認してくれたりするところとか。
まあ確かにね、コミュニケーションは一つ一つが手間ですからね、はい、こういう意味で、そういうのをちゃんと、まめに、まあ当たり前と言われればそう、その通りですって言うけど、まあなかなかね、時間とかいろいろ心の余裕とか人によってそこら辺のキャパは違うので、非常にそういうのが、はい、しっかりできる人は、まあ、優秀なんだろうなと思います。
そうですね、そう、私がどちらかというとこういうのはちょっと できてないというか、かなり意識しないと難しいなって思ってるんですけど、うん、彼は素でそういうことをできるので、それがすごいなって思ってるところですね。
見習えるなら見習い、まあ、なかなかねそこは結構人によってそのキャパは違うからなとは思う。
はい、そうですね。で、今今ちょっとアラビーさんもおっしゃってたんですけど、やっぱその余裕がなかったり、うん、人生っていろんな、まあ、波があると思うんですけど、
はい、
その本人もきっとその仕事が忙しいとか、なんか気持ちが落ち込んでる、今日はなんかいい感じとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
そういうところをほとんど見せないというか、普段私生活で。基本的に仕事は楽しいみたいで、すごく前向きにやって、で、そこもすごいなって思うんですけど。
すごい。
そうなんです。何かあっても、まあ、ちょっと疲れたなぐらいの顔はしてるんですけど、うん、何も持ち込まないというか。
おぉ、あと愚痴も言わないみたいな。
そうです。何も言わずに。で、ちょっと面白かったこととか教えてくれるんですけど、
うん、
なんかさっき私が好きだなって言ってたことも別にその時によって波があるとかじゃなくていつもそうなんですよ、なんか、
うんうんうん、
基本的に何て言うんでしょう、オンオフのがしっかりしてるというか、
うん、
割り切ってるっていうんですかね、仕事は仕事って、
あ、はいはい、
頑張りすぎないとか、
うん、
そういうところが3番目に好きなところ、
あ、なるほど、すごい全体的に、なんですかね、まあ、バランスの取れた非常に優秀有能な感じの特性を持ってるなという気はしますね。
そうです、落ち着いてるなって思いながら見てます、
うん、まあ、そういうところが非常に良いという、なかなかなんか渋いのろけな気がします
そうですかね、まあ、本当にでも優しくて頭がいいとこが好きですっていう感じです、
はいはい、ありがとうございます。のろけ大好き芸人さん満足でしょうか
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ではまあそういうところで、家庭の話かな、まだ、はい、今が1個目のテーマ、
今が、はい
はい、
結婚
されたと、うん、
はい、で、で今は結婚して早速なんですけど、ちょっと子供が欲しいねっていう話をしてまして、
は
い、
うん、
で、そうですね、妊活をしてるんですけど、
はい、
ちょっとそうですね、お酒が好きすぎて、
うん、
妊活本当にできるかなって不安に思いつつ、
うん、
で、まあ、妊活って言っても全然大したことしてなくて、ただダイエットぐらいですね、やってるのは。
あ、そこ妊活に入ってくるんですね。なんて、おしりさんといえば結構ダイエットは随分やってたっていう、お前話してたけど、そこつながるんだと思って。
そうなんです。情けない話なんですけど、万年ダイエッターというか、ちょっとその、今の、まあ、後でちょっと話したいんですけど、1年前にちょっと仕事で移動になって、で、移動する前が一番最近で痩せてたんですけど、ダイエット成功してたんですけど、ちょっと仕事のストレスで、またなんか1年15キロぐらい太って、
おー、すごい。
結構、そう、結構。
ハリウッドの俳優みたいな。
そうです、役作り並みに太ったんですよね。で、妊娠に、体重っていうのがどういうふうに関係してくるかというと、痩せすぎと太りすぎが良くなくて。
あ、そうなんだ。
はい。痩せすぎは、BMI、そうですね、BMI で言うと18未満。
それはすごい痩せてます。痩せすぎですよ。その18ってすごいですよ。
は、やっぱりその、もうそもそも生理が来なかったりとか。もあると思うんですけど、やっぱりそのホルモンバランス的に良くないし、そもそも妊娠しにくいっていうのがあるみたいで、で、その逆にその BMI が25以上、肥満って
25か、
25から30が経肥満
ですね。25ぐらいならまあ言うほどっていう感じだけど、はい、まあその今25から30も言うほどって感じだけど、はい、まあまあ、で、どこを目指してる感じなんですか ?18 はやりすぎだと思って、
あ、そうなんですよ。で、私15キロ太って、BMI が29になっちゃって、で、これはちょっとなと思って、妊活もそうなんですけど、私来月結婚式をちょっとしようと思ってて、
ああ、確かに。
ちょっと前撮りとか、あ、そうですね、ちょっと親善式なので着物なんですけど、
なるほど、着物。
なので、まだいいんですけど、ちょっと嫌だなと思って、で、ちょっと頑張って痩せようと思ってたんですけど、お酒が美味しいので、ちょっと25ぐらい目指して頑張ろうかなと思って。
いや、相当頑張ってます。
今は27ぐらいまでちょっと。
あ、すごい。
マイナス5キロぐらいして。
いや、半年ダイエッター、マジすごいですね、
そう
か。
そう、ちょっと頑張って、で、もうあと5キロぐらい減らしたいなと。で、ついでに、それも妊活も兼ねて、ダイエットしたいなと思ってるところです。
まあ、でも、これまでの経験がものを言って考えると、はい、なんかコツあるんですか？結構ダイエットってやっぱ難しいなと思ってて、なんですかね、そんなやろうって言って、まあ、食べなきゃいいとかは分かってそうだけど、でもやっぱりそれはそれなりにストレス溜まるしなとかっていろいろ長くやっていくと、こう、リバウンドとか考えると、まあ徐々に痩せてった方が健康的なのかなとか、いろいろ戦略というかありそうなんですけど、おしりさんのはなんかもうちょっとシンプルに、前は何だったっけな、お刺身とかそういうのでこう、太らないようなやつを選んで食べてるみたいな。
あ、そうですね。なんか、やり方を紹介されて。基本は一緒で、朝とかはお米とかも食べるんですけど、あんまりその、日のトータルであんまり糖質取りすぎないようにするのと、でもご飯とかお酒がやめられないので、やっぱりその運動しなきゃなって、で運動もその仕事とかいろいろしてるとやっぱり、なんていうんでしょう、なかなか時間取れないと思うんですけど、
はい、
もう私はもう無理やりルーティーンに組み込もうと思って、家から職場までも、
ああそれ賢いですね、
地道にやってます、ね、
そう、通勤に入れちゃえばまあ仕事は行くからみたいな感じですよね、はい、それは言われたことあるの
か、もう仕事は気合で乗り切って
汗だくに、あ、そんなに走ってるわけじゃないですもんね。歩いてるぐらいだから、
まあ、はい、早歩きぐらいで。そう。片道8キロぐらいなので、
はいはいはい、
まあまあ、いけるかな。
まあ、遠いですけど。
遠いですけど。私、歩くの遅いので、1時間半ぐらいかかるんですけど。
そんな距離感だと思います、8キロっていうのは。はい、
で、他の人、山の中に職場があるので、基本的にみんな車通勤なんですけど、なので、他の人に、あ、今日お尻さん歩いてるなって見られながら、
頑張ってます。ああ、完全に、デイリーで有酸素運動をする習慣を取り入れた。
はい、もう家帰ってから、じゃあランニング行くかとか絶対無理だなって、もうルーティーン化できるように。
なるほど、そうです。確かに。
ダイエットも10代、10歳ぐらいからやってるんですけど、
長い。
もう20年選手になるともう、だいぶ慣れたもんだなって思います。慣れたくないですけど。
いや、でも、一個の技術じゃないですか。別に、体重ってね、変わっていくし、基本的に食事の節制とかは、やっぱりその、 ね、必要に応じてやった方がっていうか、まあ必要だからやるっていう感じだと思うんですけど、
はい、
終わりないかなと思うんですよ。何キロになったらなんか終わりだとかって言っても、うん、結局それで終わっちゃったら元に戻るっていうのはね、習慣、食事とか習慣だからなるから、うん、意外とどうなんだろう。自分もそういう食事制限とかは取り組んでいかなきゃいけないし、まあそういう運動とかも習慣化っていうのは意識してやっていかなきゃいけないなって、うん、まあ思っていて、まあやるようにはしてるんですけど、まあお尻さんほどの経験値がないから、あのなかなか難しいなって思ってることが多くて、うん、なんかすごい勉強になりますね。通勤に無理やり組み込むとか、食べるものはまあもうな、経験則的に分かりますね。これカロリーどんぐらいだなとか、これ糖質どれぐらい入ってるな。
そうです。大体もうカロリー、うん、パッて見たらカロリー分かるぐらい。
そうそうそう。なってくるから。
そうです。そう。本当はお酒がやめれればいいんですけど、あの、うん、やっぱりちょっと、あの、なんて言うんでしょう。私この妊活してる間に、やっぱりその、飲まない、飲んじゃいけない期間っていうのはちょくちょくあって、
うん、
で、あの、その時は一応、あの、断酒っていうのはできるんですけど、
うん、
あの、例えば、昨日までも私3日間連続断酒してたんですよ。
うん、
でだけど、まあ、今日飲んでもいいことが分かったので、あの、ちょっとさっき赤星開けたんですけど。そう。で、先月も3日間ぐらい断酒してて、
うん、
で、だけど4日目に、あ、もう飲もうってなったら、もう4日目に4日分ぐらい飲んじゃったんですよ。まあ、しょっちゅうもう空いてるな、みたいな。
すごいね。
結局お酒ってやめられないんだなって、もう諦めに入って。
なるほど、
無理はダメだ、
まあ、いや無理ダメですよ。これは諦められる、これは立てるけど、これはなんか立てないなっていうのは結構人ごとにあると思うから、はい、やっぱりね QOL に関わるんですよね、そういうのやめると。これは体に悪いの知ってるけどね、やっぱりそれは自分のストレスとか不満につながるか良くないみたいなのってあるから、
うんうん、本当そう思います。それとうまく付き合いながらダイエットじゃ妊活をしていくしかないと。
そうか、まあ、体重だけではなくてお酒を飲めないタイミングっていうのがまあ基本はあるで、それは結構厳密に日で決まってる感じなんですかね、3日とか4日とか。
本当はあの前日飲まないのが一番いいと思うんですけど。
前日は飲んでもいいと思います
。基本的には飲まない方が多分妊娠しやすいっていうのはあるみたいで、うん、あのそもそもお酒を飲むとホルモンバランスが乱れやすいとか、
うん、
あと生々しい話ですけど、あの着床しにくいとか、
うん、
お酒の飲んでるととか、はい、あのいろいろあるみたいで、なんか着床率がお酒飲んでる人だと2割ぐらい悪いみたいな。
結構悪いっすね。
そうなんですよ。結構優位差すごいなと思って
データで出てる。
そうなんですよ。私が今あの飲めなかったって言ってるのは、あの単純にそのなんて言うんでしょう、うん、妊娠したかどうかって生理が遅れるかどうかで判断あのするんですけど、単純にちょっと生理予定日周辺だったのでちょっとお酒を控えてたんですけど、うん、
ああなるほどなるほど、
はい、っていうだけの話。
お酒飲んじゃうとそこの認識が分かんなくなるってことなのかな。ずれやすい。
ちょうどその生理予定日あたりが多分うまく妊娠してるとちょうど着床する時期みたいな、うん感じみたい で、うんうんうん、で着床してからはやっぱそのお酒飲むと胎児に影響するかもしれないっていうので、
はいはい、
ちょっとそこはやっぱり控えとこうかなというマイルールみたいな感じ。
なるほど、まあ、一応調べてデータとか見た上で、まあ、ここまではタイミング、はい、まあでも飲みたいから飲めるタイミングがあるときは頑張ってこう隙間を見て飲んでるみたいな感じ、
はい、飲み活みたいな
逆飲み活っていうか飲み活の方がなんか正しそう
そうです、そうかもしれない。そう飲み活を頑張って
あそうか。じゃあ、そこ、お尻さん的には一番ネックはその辺なんです。いかに飲みをどこで挟むかっていうのが一番こう、
そうです、はい、
大事というか。
そうですね。子供が欲しいっていう思いはあるんですけど、今、酒をいかに飲むか、酒が飲めるぞっていうところが大事です。
いや、思ったより、すみません、個性的な妊活の話だなって。あんまりなんかその辺ピックアップして妊活の話聞いたことなかったから、
はい、
どこで飲むかみたいな。
そうですね、もう妊娠しちゃったらもう飲めないので、はい、ちょっといかに今のうちに飲むかっていうのを。うん はい、
うん、
頑張ってます、
はいはい、ぜひ酒飲みでちょっとそういうご予定がある方はぜひ参考にされるといいエピソードかなと思います。
はい、よく調べた方がいいと思います。はい、
うん、そうですね。なんか知らずにずっと飲んじゃって結局っていうよりかはちゃんと知った上で、うん、あ、これはこういう何パーセントぐらい影響があるなとかってデータで見て、
はい、
あ、じゃあこの
自分で納得しては
いけないとか、
はい、うん、っていうのが大事だなって思います。
おー、はい、ありがとうございます。
妊
活はして、こう、じゃあそういう意味だと、お子さんが生まれたらみたいなのは、まあその次の話にはなるけど、感じなん
ですか？そうですね。ですね、子育てに向けての思いなんですけど、うん、私、なんかぶっちゃけ私はそのさっきもちょっと言ったんですけど、結婚とか子育てっていうのは、そんなに、なんて言うんでしょう、あんまり、もうどうしてもしたいとか、そういうな風に重きを置いてたわけではなくて、
うん、
で、今のその夫と出会う前は、子供をもともと全然欲しくなかったんですよ。
うん、
なんか、私は別に、あ、まあ理由はいろいろあるんですけど、なんか大きい理由はその、うんうん、私がそもそも子供が別に好きじゃなくて、子供って生き物があんまり好きじゃないんですよ。なんか、
ああ、まあ人の子と自分の子が違うみたいな、はい、なんか話もあったりするけど、
はい、うん、なんかそうですね、それは思って、子供っていう存在は別に好きじゃなくて、
うん、
まあそのっていうのと、あとなんかそのやっぱり人一人をこうこの世に産み落として育て上げる責任というか、
うん、
それをちょっと強く考えてしまって大丈夫なのだろうか、
はい、誠実な方じゃないですか、はい、まあ、そういうこと考えてない人の方が多いし、うん、そういうのを考えてないで生まれた子供がなんだろうな、う、俺をなんで産んでくれたんだみたいなことで悩んじゃう、まあ、哲学的に悩んじゃう人とかもいるっぽいので、うんうん、そういう思想の人というか、
はい、
うん、
そう、みんな多分そんな深く考えてないよって思うんですけど、私はちょっと結構無駄に真面目なところもあるので、うん、なんか、それをずっと、もう長年ずっと思ってて、まあ、別に育てる機会がもしあってもいいと思うけど、まあ、基本は別にそんな子供欲しいってわけではなかったっていうのが、今までの結構正直なところで、うん、ただそんなんで今、子供がじゃあ欲しいっていう方になったかっていうのが、
うん、
これもちょっと理由、考えてたんですけど、
お、すごい。
なんか
言語化するんやと思って、なるほど。
あ、そうですね、はい。私ちょっと、そうです。言語化あんま得意じゃないんですけど、ちょっと考えてみたのが、やっぱりちょっと夫がそもそも子供を今希望してて、で、っていうところから始まったのはもちろんあるんですけど、私が子供が今欲しいなって思うようになってきたのは、まずその自分がこうしたいっていう目線でいくと、
うん、
私結構なんか夫と暮らしてて、夫もすごいいろいろやってくれるんですけど、私もその例えば自分の時間使ってこう夫と楽しく過ごすにはどうしようとかいろいろ普段考えてるんですけど、うん、そういうふうにその自分だけじゃなくてその家族とか身近な人のために
、うん、
自分の時間使ってっていうのが結構そんな嫌じゃないというか、結構本当に自分も好きだなって、うん、思うようになってきて、で、そうなんです。なんか私仕事とかだとあんまりその人のためとか普段思わないんですけど、
うんうんうんうん、
あんまり人に興味ないというか、なんですけど、はいはい、その、そう、なんかあれですけど、
まあまあまあ、全然、正直な話だなと思いますけどね、そういうこと思ってても言わずに、でも実際行動してくれないみたいなことは全然あるので。
うん、そう、なんか、なんですけど、その家族とか、例えば友達とか、そういう身近で自分が大切にしたいなって思う人に対してだと、こう自分もなんかしたいなって思う気持ちとか、うん、なんか自分の時間を使うのがむしろ、なんか、まあ、なんて言うんでしょう、好きというか。
まあ、苦じゃない。まあ、いいかなって思えるぐらい。
はい、うん、むしろ、なんか、楽しいみたいなところがあるのにちょっと気づいて、
う
ん、で、まあ、その夫と二人でも全然いいんですけど、やっぱり子供ができたら、自分の人生ももっと豊かになるんだろうなって思ったのがすごい、まあ、一番あるところですかね。多分、子供がいると自分の人生にとってプラスになるっていう気持ちになれたのが一番、だろうっていうのが一番のところで、あとは、まあ、ぶっちゃけ言うと、もう仕事ばっかりっていうのもちょっと飽きて、子育てっていうのもしてみたいですし、そう、ま
あね、8年も。
そう、ちょっと、もう仕事ってなるのも疲れちゃったので、 もう家族っていうのを大事にしてみたいなっていう気持ちもありますし、あとそのさっきも言ってくださったんですけど、やっぱり子供別に好きじゃないんですけど、自分の子供どう感じるかっていうのは全然別問題だと思うんで、そこは自分がどうなるのかっていうのは経験してみたいなっていうのもあります。なんか、っていうのが、自分、それは自分勝手な理由なんですけど
いやまあなんかすごい正直だなっていう感じは、誠実なのかなって気はしますけどね。下手になんか、子供のためとかなんかいろいろ、なんだろうな、言われるよりは、納得しやすいかなというか、わかるなという感じな話な気がします。
そうですね。子供のためになるかはわかんないですけど、なんかその、そうですね。でもその、例えばその子供を産んで、その子がどういうふうに生きていくかって、そういう点は確かにあると思うんですけど、そうですね。なんか、自分が、じゃあ生まれてきてどうだったかなって思った時に、そうですね。私すごい31年今生きてきて、すごいいろいろ苦労とかもしたなって思うんですけど。
あ、はいはいはい。おしゅうさんのあのブログです
か、ね、あ、そうです。ちょっと、そうですね。ブログに今生い立ちを書こうとしてまだ書ききれてないんですけど。
そう。大長編が続いてるので、まあ、ぜひ聞いてる方はおしりさんのちょっとブログをリンクに貼っとくので読んでみてください。
あ、
あれにはやっぱ継続していく感じなんですかね。
はい。ちょっと最近また書こうという気持ちになってきたので。
おお。
はい。
ぜひ、はい、
書きたいの。
自分とか、モラズさんとか多分一読者だから。
ありがとうございます。
おしりさんのブログ。
もう1年以上放置してるんですけど。
いや、全然、この内容だったら、長期連載というか、そういうね、漫画家の人も別に 20年かけて漫画描いたりするから、そんなノリで描いていただけるといいかなと思います。
ありがとうございます。そう。なんか、いろいろやっぱ苦労したんですよね。なんか、もともとその、あんまりその、結構抜けてるタイプなので、いじめられっ子っていうのもあるし、なんか、頭も悪かった。
環境もな、なんか、大変、こういう友達がいたら結構心えぐられるなっていう人と、たまたまかもしれないんですけど、友達にいたりとか、あんなこと言われたらもう、ほんと辛いよ、トラウマになっちゃうよ、みたいな。
そう、ありがとうございます。そう、なんか、人にも恵まれたり、恵まれなかったり。そうです。で、でも、結局は、でも、トータルで言うと恵まれてて、やっぱり、勉強もしてこれたし、大学も入って、ちゃんと働いて、っていう、いろいろ苦労とか努力もしてきたんですけど、でも、結構31年振り返ってみて、やっぱり生まれてきてよかったなって思うところがあって、自分の子供ももしかしたらすごい大変になるかもしれないし、どうなるかわかんないですけど、でも多分自分と、そうですね、夫だったら、と、幸せに育ててあげれるんじゃないかなっていうのが根拠はないですけど、ちょっと思う。
いや、もう根拠なくて全然いい話だと思いますけど、自信ですからね。自信に根拠はいらないですよ。
そう感じられる今環境なので、ちょっと子供を産んでみたいなというのが今、そうです、ね、気持ちです。
おお、思ったよりめちゃめちゃ前向きな思いだったな。そうだね。不安とかの話とかじゃ全然なかった。
ああ、
できらできらみたいな。
なんとかなるかできら。
そう。
そんな感じで妊活に励みたいなと。
お酒を挟みつつ。
はい。ちゃんと適切に摂取しつつ。
ね、自分の幸せももちろん大事なので、そうですよ、ね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいトークテーマ。
はい。
で、あとは、感想戦ではないけども、これもやっぱ大事じゃないですか。これ、番組の過去回を聞いていただいて、はい、エピソード74で宮内さんとピジェさんが、ADHD とかの、お薬とか、そういう検査を受けてどういう診断をされるかみたいな話をしてた回が以前あって、結構この回も反響が、エピソード74反響があったっぽくて、番組のホストの自分には全然来なかったけど、宮内さんの方に直接 DM とかで、ADHD なんだけど、そういうので仕事に就くのはどういう風な工夫をしましたかとか、直接、お便りじゃないけど DM が来て、番組がいろんな人に、全然、ホストには知らないところでちゃんと役に立ってるんですよっていうのを なんか教えてもらって、ああやっぱりね、あのそういう場がとしては良かったなという気がして、お尻さんもなんかの回を聞いて感想を持っていただけたみたいな感じですか、ね、
そうです、はい、はい、すごく面白く聞かせていただいて、私もちょっとその私はまだHD、え？違う、ADHD の、あの、検査を受けたわけじゃないんですけど、ちょっとそういう ADHD 味が私も割とあるなと思うところがあって。
あ、グレーゾーンの人ですか？結構グレーゾーンが一番大変説も実はあったりするんですけどね、はい、ADHD の先生とかの話と講演とか聞いてみたりとかする。
はい、その診断は降りないけどっていう。
あ、そうそうそう。診断は降りないけど、はい、社会生活もギリ遅れるけど、でもやっぱりどっかしら困ってるっていうところが、うん、はい、意外と救われてない。そこら辺のネットが、セーフティーネットが実はないからこぼれ落ちていて、意外と辛いんだよっていうのは結構問題視されてるっていうのを講演で聞いたことあります。ADHD の、専門にされてる先生。そうだな。まあ、自分も結構そのグレーゾーンで言うと結構当事者側だから、そうだよなって思ったりします。
そうですね。私はまだ、それちゃんと病院に行ったわけじゃないので、診断が降りるかもわからないんですけど、多分自分としてはそうですね、グレーゾーンかなと思ってて、
うん、
なのでちょっと正式に検査とかちょっとカウンセリングとか受けて、ちょっと自分なりにどう対処したらいいのかっていうのを知りたいっていうのは、思ってたところではあって、そういう時にエピソード74聞かせていただいて、で、結構その自分の中でイメージがちゃんとできたというか、ちょっとやっぱふわっとしてる、言うて ADHD ってなんだろうってなってたんですけど、なるほど、実際にその ADHD の診断を降りて過ごすと、こういう生活になるのかっていうのがすごくイメージできたというか、私は何て言うんでしょう、一応仕事は、できてるのかできてないのか微妙なんですけど、まだそんな致命的に困ってはないので、検査受けたからなんかどうなんだみたいなのまだ思ってるんですけど、とりあえずちょっと自分にどういう特性というか傾向があるのかっていうのはやっぱ知っといて、損はないというかなと思ってまして、もしそうですね、服薬とかは妊活っていうのもあってちょっと難しいかなと思うんですけど、あとできることがあれば知見を得たいっていうのがですね、思ってるところ。
そうですね、確かにその回で紹介した他のイメージキャストってポッドキャストのホストの人も、はい、突然、なんだろうな、その人の日常エピソードで言うと、家の鍵を家のドアに差しっぱなしで結構何度も外出たみたいな、それ意味のある話、エピソードを語って、家族がやっぱ困ってると、あんたやばいよって困ってるって言われて、それでじゃあちょっとしっかり診断しに行くかって言って、なんだったかな、ちゃんとそういうの知能検査というか、ワイズって言われるやつかな、っていう知能、ADHD の検査を受けてみましたってエピソード話してる回とかを、確か、宮地さんの回とかでもちょっと自分がちらっと紹介してりはしたんですけど、
はい、
実際困ってなければ多分、グレーゾーンでいいのかなっていう気もするけど、周りが困ってたりとかすると、さすがにって言って検査する人もいるし、で、この回の宮地さんとかピゼさんは、やっぱり明確に困ってた。宮地さん就活の時とかに明らかに困ってたっぽいし、ピゼさんもそもそも就活とかしなかったっていうか、できなかったみたいなので、新卒カードを切れなかったみたいな話とかもしてたしなっていうので。
そうです、本当に困ってる。ちょっと話それるんですけど、エピソード、トーク聞いてて、すごい、でもあるあるって思ったことがいくつもあったんですけど、今のその就活の話で言うと、私も、ちょっと困ったというか、当時は別に、そんな ADHD だとかも微塵も思ってないので、ただ別に自分がちょっとできないやつだって思ってただけなんですけど、自分もその就活の時にちょっと困ったのが、やっぱり宮地さんもおっしゃってたんですけど、その面接すごいふわっとしたこと言われて、で、とっさに機転の利くこと言わなきゃいけないとか、そういう、私もそういうのがすごい苦手で、 で、私インターンを、今の会社のインターンを受けたんですけど、普通に落とされちゃって、しかも、インターンはウェブテストと、その次面接ってあったんですけど、もうウェブテストが結構倍率が高くて、その面接まで行くともう2倍ぐらいだから大丈夫だよって先輩に言われてたんですよ。なのに、その2倍、赤が2倍の面接で、普通に落とされて、でも、すごい、まあ当然だなって思うのは、私、そういうふわっとしたこと聞かれて、いや知らんしと思って全然答えられなかったんですよ。なんか、いやなんか、ちょっとよくわかんないですけど、みたいな。言ってて、それは落ちるわってなって。で、私はどうしたかっていうと、結局その会社に就活で普通に受けて、受かって就職したんですけど、私はもう、そういう困ったこと言われると絶対対処できないなと思って、もう全部、もう一問一答みたいな感じで作って。
あ、そうなんだ。へぇ。
もうこう聞かれたら、こう、まあ、言うっていうか、なんか自分が話せるようにどうにかして持ってくのを全部考えて、もう。
なるほど。
そう。もうなんか、就活質問集みたいな、もうブワーって書き出しても。
英単語みたいに。これ、これはこれみたいな。
そうもう自分のそのストーリー、もう作ったストーリーに、もうこう書いたらこう持ってくるとか、もう全部書いて、でもそれ叩き込ん で、
うん、
で、私結局そこしか受けなかったんですよ、自分の会社しか。
あ、そうなんだ。
それで受けたらもう、
うん、
あ、そうです。推薦っていうのもあったんですけど、
なるほど。
まあ、もういろいろなとこ受けるともう絶対対策できないと思って、うん、もう、もう絞りに絞ってもう全部書いて、で、もう、そこまでしないと、多分自信持って話せないなと思って、自信が多分大事じゃないですか、すごい。
あ、はい、大事ですね、確かに。
うん、そう。で、もう、すんごいもう、よし、これ大丈夫だって思えるぐらい準備していって、で、そう、それ、一問一答もそうなんですけど、私なんか、うん、身だしなみとかも、なんか髪の毛アホ毛一本出てたら落とされるかもと思って、アホ毛全部抜いて、っていうとこまでもバッチリ、そう、バッチリやって、うん、もうこれでもう大丈夫と思って、もうそこまで固めて、やっと面接受けれる状態で、もう行ったっていうぐらい、うん、もう、うん、私はちょっと用意していったタイプっていうことなんですけど、
たくさん受けるとそれもなかなか難しいしってなるし、はい、まあ、そういうので多分困っていった他の人が当然なんか20社30社とか受けて、うん、だんだん徐々になんか何言われても取れない答えられるようになるとかっていうのがそもそも厳しいんですよみたいな話を確か宮内さんとかされていたから分かる分かるって感じ
で、
まあそれはどう切り抜けたかっていうのが今のおしりさんのやり方というか方法論みたいな感じなの。
そうなんです。でも、ちょっと結局役に立たなかったっていうのがオチなんですけど、なんか、多分面接1時間ぐらいあって、で、まあ、普通にこう、最初は、例えば自己紹介してくださいとか、まあ、研究内容を説明してくださいっていうのとか、
うん、
あと、学生時代頑張ったこと何ですかっていう普通の質問が続いて、うんうんうん、あそこまで、あ、これはやったやつと思って、
はい、
自信ままに答えてたんですけど、そこぐらいまで話したところで、面接官の人に、おしりさんは、大学院で化学やってて、で、部活、頑張ったことで部活の話したんですけど、
うん、
部活も科学研究部なんだねって言われて、
うん、
で、科学してるけど、君他になんかないのって言われて、
お
他にと思って、それは用意してないなって思っちゃったんですよ。
ああ、
そっか、と思って、で、うん、もう、まあ、多分あの時も人生で一番頭フル回転したかぐらいしたんですけど、思いつかなくて、うん、私なんかとっさに私ビールが好きでっていう話をしてしまって、
それは正解なんだよ。本当に好きだから。
そう、本当に好きだから、逆にもうそれぐらいしか出てこなかったんですけど、うん、私当時、その札幌ビールもちょっと行きたいなと思ってて、それは別に会社として魅力を感じたからじゃなくて、単純に札幌ビールが好きだから、ちょっと、
うん、
と思って行っただけなので、結局受けなかったんですけど、で、その札幌ビールつながりで、その、札幌ビールがやってる、なんか日本ビール検定っていうのを一回受けたことが、
あ、そうなんだ。
はい、ありまして、それ別になんか、本一冊ぐらい読めば誰でも多分2級とか取れるぐらいのやつなんですけど、なんか基本的なそのビールの醸造とはどうやるものかみたいな、世界のビール事情みたいなのが、一通り多分学べて、で、ちょっと 数時間筆記試験受ければ取れるぐらいのやつなんですけど、
うん、
私そのビール、その面接官の人に、私ビールが好きすぎて、あの日本ビール検定2級取ったんですよっていう話をし始めてしまって、
うん、
何言ってんだこいつって自分で思ったんですけど、結局1時間の面接のうち後半50分ぐらいずっとビールの話を多分
役に立たなかったんです
けど。
まあでも、本当に好きな話だから、全然できるって感じですね、そうそう、ビールの。
好きな話だったら、無限に喋れるみたいな。
うん、
そうそう。で、なんか、もうどんな落ち着けたかとかを全部忘れたんですけど、なんかとにかく必死にビールの話をして、なんか、うん、で、面接官の人に、え、それはじゃあテイスティングとかもするのって言われて、いや、テイスティングはこれから頑張りますとか言って、
うんうん、
なんだお前みたいな。あの顔垂れて、これ絶対落ちたなって思ったんですけど、なんか多分私その日の一番最後の面接者で、で、うん、あの、なんか人事の人と技術の人二人だったんですけど、うん、なんかもうね、あの、最後の方にもその二人が、もうね、あの、おじさんたちね、一日面接やって疲れてたんだけどね、もうね、楽しかったよって言って、なんかすごいあの、ちゃんと笑ってくれて、
あ、
ちょっと落ちたかなって思ったんですけど、まあ楽しかったからいいやと思って、
うん、
あの、帰ったら、あの、なぜか受かってました。
まあ、なんかそういうご縁もありますからね。別にそれが、あの、常に正解じゃないかもしれないけど、その時には多分まさしく正解だったのかもしれない。まあ、ご縁みたいなやつ、
ね。
まあまあ。
でもその、自信と好きなこと喋る姿勢が良かったのかもしれない。
確かに別に話した内容ではなくて、こういう話っぷりとか熱意が伝わったのかもしれない。
うん、そう、仕事何も関係ないですけど。
うん、まあまあそんなもんっすよ。一緒に働きたいのと思えるかぐらいでしか見てない人もいるとは思うんで、うん、まあそれはそれで大事だからやっぱり。
そう、なんかそんなことをちょっと思い出しちゃいました。私も面接苦手だったなって。
う
ん、
はい、してましたね。エピソード、はい、
うん。あとなんかもう一個あーって思ったのが。
うん、
あの電車の網棚に物を載せると絶対忘れるっていう、ああそうだよねそうだよねって、それでもあ、みんなそうじゃないんだってちょっと思ったんですけど、
ああなんか、うん、そうじゃない、自分も完全になくしてる側だからみんな あるあるかと思ったけど違うみたい
な、そう、なんか、ああもう私はなので網棚にはさすがに載せないんですけど、あの一回ちょっとやらかしたのが、あの新幹線で出張行った時に、うん、あの特大荷物置き座席ってあるじゃないですか、なんか
手番
後ろとかに、
ね、
はいはい、で、うん、あの、うん、そうで、その時なんか混んでてスーツケース持ってて上は置けないけど、でもこの後ろの特大荷物置き場に置いたら絶対忘れるだろうって自分で思ったんですよ、
うん、
絶対ここ置いたら忘れるスイッチ入るな
って
思ったんですけど、置いてしまって、で普通に忘れてで新大阪駅のにあの保管されてたんですけど、うん、あので、まあ、普通にあのどこどこの席でって電話して、あの、うん、荷物見つけてもらって、で、あ、じゃあちょっとあの宅急便で送ってくださいっていう電話をかけたら、うん、あの駅員さんに、あのちなみに念のためちょっと本人確認で、あの荷物の中にあの特徴的なもの何か入ってなかったか教えてくださいって言われて、で、でも別にそんな出張の荷物なんてなんかそんな特殊なもの入ってないじゃないですか、
うん、
で、何入れてたかもうよく覚えてなくて、え、服とかだと思うんですけどね、うん、みたいなこと言ったら、そしたら、あ、ちなみに醤油が入ってますって言われて
お土産とかではなくて、
あの、そう、あの当時その出張先のスーパーで刺身買って、あの新幹線の中で食べてたので、
うん、
マイ醤油が入ってて醤油入れててもいいじゃんって思ったんですけど、
なるほどね。え、マイ醤油っていつもじゃあ出張には醤油一本持っていく感じなの？
あ、そうです。なんかいつでも刺身、あのスーパーの刺身ってなんかついてないやつあるじゃないですか、うん、醤油。
あ、ありますあります。
そう、はい、で前醤油なくて悲しい思いをしたので、うん、あの一応ちっちゃい醤油いつも持ってて。
なるほど。
そう、当たり前だと思ってた。
新しい。
なんか変わったもんないですかって言われて、醤油って言われて恥ずかしかった。うん、
そうか、それは確かにね、刺身をね、出張で食べる前提だったらそうか。ま、なんか持ってたことないけど、なるほどって思いました。
そう
。まあ、忘れたものの特徴的なものが刺身醤油だったが、それは普通だと思っていたと。
ちょっとそんなことを思い出しながら、
うん、
エピソードを聞いてました。
あ、はい、ありがとうございます。まあその感想をちょっとトークテーマに入れていただいたので、まあまあまあ良かったです、はい、で最後仕事関係のところで、はい、これが結構ハード的な、どうなんだろう、あんまりそこはどこまで話されるのかなと思って、
うん、そうそう、詳しくというか、あの普通に、はい、話せる、もう話せるぐらいのことなので、
うん、
ちょっと、
あ、そうなんですね、
はい、別にあの大した話じゃないですけど、
いえいえ、
はい、ちょっと話そうかなと思って、うん、はい、あげました。大丈夫です。
仕事関係の話で、はい、前回も結構仕事の話を少しされてて、かなりなんだろう、はい、やっていくぞっていう感じのタイミング、はい、まあ、ただでもやっぱり長くやってるとっていうのもあるし、あのなんだろう、そういう2年間いろいろトライしたというか、そういう感じだったのかなって勝手に推測してるんですけど、はい、どうでしたか。
あ、そうですね、
うんうんうん、
2年半前はそうですね、すごいあのバリバリやっていた頃で、で、うん、あ、そうですね、もう一回言うと、私あの、はい、今半導体の生産技術をあの、うん、入社からずっとしてまして、で、うん、なんですけど、あのずっとその私は、現場寄りというか、あの会社ではその研究開発、研究から設計開発、生産まで幅広くやってるんですけど、私はずっとその量産現場の、その生産、はい、生産技術者として、
あ、生産技術か、
はい、あのやってまして、で、あのなんですけど、ちょうど1年ちょい前、2023年の1月に初めて異動があって、
あ、異動、
はい、そうなんで、あのもうチームも上司もずっと一緒だけど、
うん、
あのこの移動で、あの開発チームの方に移りまして、
うん、
でそれは仕事が大きく変わったというわけではないんですけど、一応その、まあ、将来に向けたステップアップという位置づけで、移動しまして、で、
うん、
1年頑張ってたんですけど、まあ、ちょっと結論を言うと、うん、あの、
はいはい、
まあ、すごい仕事とか環境も変わって、まあ、今までのやり方も全く通用しなくて、人間関係もあんま良くなくて、ちょっとストレス、かなりストレスがあって、まあ、ちょっと一時期抑うつ状態みたいになってしまったので、ちょっと今は、うん、あの、まあ、抑え目というか、あのもう仕事はかなりセーブさせてもらって、もう今穏やかに過ごして、うん、あ、仕事は辞めてないんですけど、
うん、
穏やかにあの過ごすようになりました。もうバリバリ働ける状態じゃなくなっちゃってのがこの2年であった。
ねえ、おー、大変です。大変だったんだろうなという感じは。どうなんですか？でも生産技術の前のところも相当激務っぽいような。はい、感じなのかなって勝手には思ってたんですけど、そこの部署移動したところも、はい、もっと激務だったみたいな話なのか、激務っていうよりかはまた違うみたいな話なのかね。
そうですね。前のとこも忙しいは忙しかったけど、すごく、あの、人間関係は良くて、で、
うん、
なんて言うんでしょう、やっぱりその、やることが明確で、どちらかというとその、みんなで、
うん、
あの、まあ、やっていけば、なんとかなることばっかりだったので、良かったんですけど、ちょっとそれが今までのそういう、もう元気だけで乗り切る、出なくなって、
うん、
まあ、ちょっと、うん、そうですね、上司との相性も悪くて、で、さらに、その私にとってはちょっとさらに激務だったっていうの、いろいろ、ちょっと、そうですね、ちょっと細かい話になるんですけど、
はいはい、
ちょっと仕事の、あの、紹介というか、どんな仕事やってるかっていうのが、うん、あんまりその半導体の仕事ってイメージつかない方多いんですけど、
うん、
私、なんか、半導体っていうのはなんか、私は、ウエハっていう、その、元の板、ケイ素とかの板から、半導体のチップを作る仕事をしていて、で、この仕事、技術の仕事は大きくその二つに分かれるけど、
うん、
インテグレーションっていうのと、要素技術っていうのが、あります、
うんうんうん。
で、インテグレーションっていうのは、なんて言うんでしょう、その、ウエハっていう、その材料から、チップにするまでの、この工程全体を を俯瞰してなんかマネジメントする仕事、全体最適を測る仕事みたいな感じで、うん、で要素技術っていうのはそのもっと個別の半導体のそのフォトリソとか、うん、あの熱かけて拡散するとかスパッタ性能するとか、うん、そういう一個一個の技術軸で仕事をする、2つに大きく人の仕事が分かれてて、
うん、
で私はあのずっとその入社からあの量産現場でインテグレーションの仕事をしてたんです。
あ、そっちなんですね。
はい。
俯瞰して半導体製造工程全体の、はい、まあ、回路はこれでとか、はい、まあ、一個一個の、まあ、技術は集まってるけども、それを、はい、まあ、最適にこう並べ、まあ、ていくとか選んでいくみたいな感じのところなのかな。
はい、で私はあのなんか SIC っていうあのパワー半導体材料があるんですけど、うんうんうん、それ結構最近量産化にがあの急激に伸びてる製品で、で、うん、結構、まあ、その花形の仕事というか楽しかったってすごいテーマとしては、
うん、
で、あのやることはあの量産現場なので、例えばその開発から受け継いだその試作ラインとかをもっと量産向けに安定化したりとか、うん、良品率上げたりとか、あと、なんだろう、生産コストを減らしたりとか、
うん。
で、別に私だけの仕事じゃなくて、この現場の人とかも、あの、一緒に、あの、ああでもない、こうでもないって言って、やっていく仕事がメインで、だったんですよ。で、それは、あの、ちょっと言い方悪いですけど、ぶっちゃけその仕事って、あの、なんで、どんどんどんどん出てきて、
うん、
あの、もうあっちでなんか不具合があったとか、壊れたとか、なんかしょっちゅうあって、別に考えなくても仕事は降ってくるみたいな、うん、そういう環境
を、
なんて、もう毎日、なんか目の前の問題を処理する、
うん。
もちろん長期目標もあるんですけど、それと、それも別に、なんて言うんでしょう、もう量産化してるものだから、もう KPI とか決まってるし、もうそこに向けてやっていくのと、うん、あと目先の問題を対処するとか、そういうのが結構多くて、
うん、
まあ、別に、その、周りの人とコミュニケーション取ってやっていけば、別に、あの、収まってる、そういう感じなんですけど、
うん、
あの、この仕事を、6年やってて、で、移動した先だと、ちょっと仕事が、あの、全く変わってしまって、
うん、
あの、同じその SIC のっていうのは同じなんですけど、その開発プロジェクトのメンバーにいて、で、うん、あの、要素技術担当に行ったんですね。
お
ぉ。インテグレーションから変わって。
から。
そうなんです。
その一部分の、なんか、より良いものというか、
は
い、
まあ。そうですね。加工技術とか、うん、あの、検査技術とかも一個の、うん、開発をする。
うん。
っていうのになって。で、私は、あの、しかも加工じゃなくて、あの、外観検査っていう技術の担当になりまして、
うん、
で、うん、仕事で言うと、その外観技術って、っていうのは、なんていうんですかね、そのウェハーとかチップ一個一個の画像を撮って、
うん、
で、その不良がないかっていうのを良品画像と見比べて、はいはい、で、必要に応じて画像処理とか、あと光源とか変えながら、うん、なんか、いかにその不良を見つけるかっていう技術を。
見つけるか。
はい、
面白そう。
あ、はい、すごい面白いあの技術なんですけど、
うん、
ちょっとその半導体の加工技術とはやっぱ違うというか、
うん、
あのちょっと色が違う。なんかどっちかというと画像処理技術とか、あと、
うん、
そのいかにその、
ね、
そうですね、光の当て方どうするかとか、なんか、うん、そう、なんかあんまりその半導体のメインの工程じゃないので、結構そういう難しさっていうのはまずあって、はいはい、
まあ、全然やること違うんじゃないですか、
ね。あ、そうなんです。全然違って、そう。なんかすごい困っちゃって、それも、
あ、
そう、それも困るし、あとなんかその、うん、要素技術の仕事として共通でやらなきゃいけないのが、あの設備、その生産設備の、うん、その管理を自分でできなきゃいけなくて、もちろん、うん、あの実際管理するのはいろんな人がやるんですけど、自分はその設備の、例えばここに電磁弁とかスピコンがつながってて、ここ壊れたらこうなってとか、
うん、
ここ劣化、この周期で劣化するからこうメンテしなきゃいけなくてっていうのを、
うん、
あの理解しないといけないんですけど、それも別にインテグレーションはそんなこと知らないので、それもちょっと困っちゃって、で、あとはやっぱりその開発っていうのが、なんて言うんでしょう、なんかその量産と違って新しい技術を、あの、当然、
うん、
あの、見つけて適用していかなきゃいけないので、その、
はいはい。
ですけど、その半導体の設備メーカーって結構限られてて、もう、なんか、うん、で、やるメーカーも限られてるし、その中から新しいことをお互いやっていかなきゃいけないっていう、その折衝とか、
うん、
なんか、 もうなんか、とにかく、やることが全然違って、ちょっと私はそれが全然無理だったんですよ、なんか。
お
あの、まあ、向いてないっていうか、そう、なんか、新しいことだらけで困っちゃったっていうのがあって。
おぉ、先生賞って人とのコミュニケーションみたいな接賞なんですか？
そうです。
とはまた、
あ、そうです。はい。設備メーカーさんは、その、半導体設備ってなんか基本的にその、メーカーさんの汎用品を、あの、買って使うっていうのが、ほとんどで、うんうんうん、他の、例えば、組み付け機械とかだと、自分たちでアレンジしたりとかってあるみたいなんですけど、うん、基本的にメーカーさんの作ったの。の中でやっていくしかなくて、そうなると自分がこういうことやりたいんだけどって言った時、うん、あのメーカーさんに、まあ、お金出せばやってくれるかもしれないですけど、そこをなんかうまい具合にこう協力引き出さなきゃいけないから、
うん、ああそういうことか。半導体を生産する設備自体は別に自社で作ってるわけではないから、はい、どうだろう、日本だと東京エレクトロンとかああいう会社とかにお願いして、はい、こういうことをするためのこういう検査装置みたいのを作ってくださいっていう接触をしなきゃいけないっていう感じか、はい、ああそれ難しそうですね。向こうも仕様を決めてくださいとか言ってくるだろうし、
そう。でこっちはそんな細かいこと知らないなんか、うん、あの話がもう全然噛み合わないというか、
はいはい、
で利害関係というか、な当然その見積もりとかいろいろ言われるんですけど、で、うん、私はまあわかんないので上司に相談するんですけど、上司はなんでこんなアホなことをメーカーに言わせてんだって言って、私が怒られて、なんかなんだよ思いながら、
なるほど、
そう
なんかレベルが低いと思われ、まあでも最初知らないから聞かなきゃいけないけど、なんか それは外の人に聞くなみたいな感じのこと言われちゃうってことか、
うん、その、そうなんです、そこのなんて言うんでしょう、どっちにどういう話をしようって気遣いとかもなんかめんどくさいっていうか、うん、難しくて、
うん、
まあそれは別にどの仕事でもそうだったんですけど、なんか、
はいはい、
そういうのが本当に一個一個がなんか難しいことが多すぎて、なんか一個一個もちろん時間かけてやれば身につくかもしれないんですけど、私なんか開発チームの元々あった中に一人だけなんか放り込まれる形で移動になって、なんかみんな仕事できるのに私だけなんかできなくて、で、でしかも仕事が一人一人独立してるから、なんか相談とかもなんかあんまりできなかったっていうのもあるし、なんか私だけできないからどんどんこう 上司に目をつけられてきて、
あ
でなんかすごい細かいことまで注意されるようになって、
うん、
っていうのが結構そういうきついなんか日々が半年ぐらい続いてたんですよ。
うん、まあ、それは組織の面もありそうですけどね、結構本当に、はい、なんそういうのであの投げ込むんだったらちゃんと受け入れる側もあのしばらく数年間とか、まあ、あの半年とかあのそういう立ち上げ期間みたいな意識して、その間は別に成果とかそういうのじゃなくて、うん、あのまあ一人似たようなことしてる人とかをつけて教えたりしながら一緒にやってって徐々に、
うん、
あのっていうのが普通だかもしれないけど、結構スパルタな感じで投げ込まれてますなっていう気はしますね。
うん、なんかそう、他のチームだとやっぱりその OJT ついて、
うん、そうそう、あのメンターとかね、上の近くの人とか、
あの課長係長担当みたいな感じでやるんですけど、
うん、
なんか私なぜかなんか課長とずっと1対1でなんかやって、で毎日なんか詰められるしどうしようって、
うん、
なんか嫌だなって思ってたんですけど、
うん、いやもう課長良くないですよ。
そう
もったいないなと思うけど、ちゃんとねそういう新しく入った人が丁寧にこうフォローしてってうまく仕事回してくれるようになったらチームとしても全然生産性上がるから、そういうの見越して最初半年とか1年とか見とかないと、もともとねあのせっかく一緒にやってくれそうだった人がやってくれなくなっちゃってもったいないじゃないですか、なんていうか、一緒に大変の時間もそうっていう、うん、それは課長のせいな気がするけど
課長がねまたなんかちょっとあの多分課長になったばっかの人なんですけど、すごいプレイヤーとしてはすごい優秀だった方で、
うん、
よくないのがなんかその人がその外観技術の社内でもうトップクラスの専門家みたいな感じで、
うん、
で多分私が何持ってってもいやそれは違うって言えちゃうんですよ、なんかその人が、
うん、はい、
そうだからなんかそれも相
まって、まあ、言えたとしても言っちゃダメだと思います
そうなんか
自分が知ってる技術を下の人がやってミスってんなって思ってもそれを丁寧に気づかせないようにフォローすべきだと思う、むしろ間違ってるとか言わない方が絶対いいと思うけど、
うん、
個人で、
うん、もう
そ自分ならやんないですね、その指摘
まあ、さすがです。もうそんな気遣いとか無縁のなんか上司で、そう。
うん、まあね、なんかそういうね、技術に尖った人はよくやりがちなミスだと、マネージメントと技術のプレイングは全然違うから、人と結局技術扱うことはまあ全然違うっていうのを頭に叩き込んどかないと、そういうミスは平気でするとは思いますね。その人、その課長のミスな気がするな、っていう、こいつが悪いで流していいので
。ありがとうございます。そう。で、私は、そうなんですよ。変な上司ガチャに当たってしまって。でも私も、なんか、もちろん別に、その上司も、ぶっちゃけその正論は言うじゃないですか、ちゃんと。なので、
まあ、そうですね。
まあ、聞けるうちは聞いとこうって思いながら仕事はしてて、で、まあ、そういうのが半年ぐらい続いて、で、でも、すごい、まあ、今思うともう重度なんですけど、なんか、結構もう毎日、もう寝れないのは寝れなくて、で、なんか、すごい、もう嫌だなって、毎日泣いて過ごしたんですけど、なんか、まあ、家だけだったらいいんですけど、ちょっとそのうちなんか会社でも泣いちゃうようになって、で、なんかそうなんです。周りの人にもちょっと迷惑かけるし、どうしようかなって、でもちょっと我慢して、まあ、1年はちょっと我慢するかって思ってたのと、あと、ちょっとその一方でなんですけど、私去年、その1年が、昇格試験受けれる年にちょうどなった年。
ああ、そのタイミングだった。
はい。で、うちはその、修士卒だと30歳で、係長クラスに上がれる候補に上がるんですけど、なんかそこに上がった年で、で、やっぱその偉い人、昔からその知っててくれてる人、その部長とかからは、お尻さん、ちょっと今年頑張ってねってすごい言ってくださってて、で、その、昇格試験みんな受けれるわけじゃないんですけど、メンバーに選んでもらって、昇格試験受けたんですね、去年。でも、昇格試験っていうのが、結局その、なんか、ザ・ JTC っていうか、この部署を取り巻く環境から言って、あなたは係長としてどういう仕事をしていきたいですか、熱く語ってくださいみたいな、それを部長と話す、そういうのだったんですけど、でも、それ、なんて言うんでしょう、仕事とは関係ないところをやらなきゃいけない、なんか、自己検査みたいな感じでやって、私、ちょっと嫌だったんですね、実際嫌だったんですけど、でも、私もなんて言うんでしょう、やっぱり社会人としてこう、自分が社会人として、若手社員としてどういうことを求められてるかって、それに答えなきゃいけないという、勝手な思い込みがあって、で、なんか、私はこういうことを、なんて言うんでしょう。まあ、若手の中では別に1、2年で出世していく人はそんなにいないんですけど、でもなんかそういう頑張る姿勢が求められてるから、そういうふうになんか頑張ろうって思っちゃって、で、その昇格試験のタイミングは、この間の年末年始に被ってて、で、年末年始の間私上司から毎日できたか、いや、ここはこうじゃないとかずっと毎日チャット来て、なんか、すんごいそれが特に嫌で、私、なんかこの年末プロポーズされようとしているのになんでもこんな、なんか、ようわからん、なんか面接対策とかしなきゃいけないんだって、すごいもう仕事の辛さも相まって、なんか、すごい嫌だったんです、なんか。
ああ、仕事辛いし、昇格試験のまたプラスアルファのやつもめんどくさいとか、あんまやりたくないけど、まあでもね、期待されてるしっていうの、頑張ろうで頑張ってるしっていうので、なんかトリプルパンチみたいな感じの、まあまあ生活はちょっと幸せが来そうだし、まあそれはそれででもやっぱりライフスタイルが変わっていくからみたいなとかで、結構大変な時期だったんですね、そう考えると。
そうなんですね。なんか私はすごい嫌だったんですけど、でももうなんか仕事が辛すぎて、多分頭も回ってなくて、もう自分がどうやってこの状況を改善したらいいのかも分かんなくて、もうそのまま全部やってたんで、で、もうなんかイライラしながらやってて、で、もう多分とっくにもう限界来てたと思うんですけど、でもこれ終わるまで頑張ろうとか、もう毎日こう、ちょっとだましだましやってて、で、なんですけど、まあ、結局ちょっとダメで、昇格試験が。っていうのが、いつ、そっから2月ぐらいに多分分かって、で、もうなんか、で、上司 からは、まあ、また来年だねって言われたんですけど、うん、いや私こんな辛い思いしてまたあとこれ1年2年やっていかなきゃいけないのかなっていうのがもうちょっと耐えられなかったというか、
それは昇格試験の話の出てくる上司からまた来年これを頑張ろうみたいなことを言われたっていうところ。
あ、そうです、あの同一人物なんですけど、
ああ
のそうです、課長から、うん、まあ、また来年だねって言われて、
うん、
でもそのそうもうなんかすごい、まあ、もうすでに限界来てるのに、で、うん、もう年末年始も冬休みの間ずっと上司からなんか詰められて、なんかなんでこんな思いしなきゃいけないんだってすでに思ってるの、これまた1年自分頑張らなきゃいけないんだって思うと、もうやってられないかったんですよ、すごい。
なるほど。
で、もうなんかちょっとその不合格の伝えられた時に、
うん、
あでももうこれなんかもう頑張らなくていいかなとか、もうちょっと思っちゃって、
うんうん、
っていうのは、
いいじゃないですか。うん、
そう、なんかもう別にアホらしいとか言ったらいけないんですけど、
いやいや言っていいですよ
なんか別にこれ私がこんな辛い思いしてまで頑張る意味なくないって やっと気づいたんですよ、その時。遅かったですけど、なんやこれと思って、でしかも私その時もその、プロポーズもしてもらって、その子供が欲しいっていう話もしてたっていうのもあって、例えばそこから今ですけど、その子供できて、で、
うんうん、来年とか、
うん、そうって思ったら、そのやっぱりそのなんていうんでしょう、今すぐまたバリキャリーやりますっていうわけにもいかないですし、
うん、
で私その年末年始の時に特に夫に言われたんですけど、
うん、
最初に言ったんですけど、夫は全然その仕事持ち込まない人で、
はいはい、
で、ちょっと一個言われたのが、その、私がずっと仕事のことでイライラしてたんです。年末年始。で、そしたら、ちょっと頑張ってるのはわかるけど、本当に無理しないでほしいし、うん、別に仕事嫌だったら辞めたらいいよって。
う
ん、辞めないんですけど、でも、そう、なんて言うでしょう、本当に自分の生活の方を大事にしてって言ってくれて、
うん、
その時に、やっぱり、まあ、そうだなって思ったんですよ。やっぱり、その自分のこととか、家族のこととかの方が大事なのに、こんな、私、こんな仕事ばっかりで、別に、ね、どうでもいいことに自分の生活使って、しょうもないなって。で、もう別にね、なんか仕事を、まあ、そこそこやって、うん、別にもう昇格もすぐしなくていいし、なんかもっと穏やかに行きたいなって。で、なんか、で、仕事を、頑張ってやらなきゃっていう、ある意味なんかちょっと自分で思い込んでたところあったんですけど、うん、もうちょっと今自分が本当に大事にしたい方を優先しようと思って、
で
まあ仕事は、
偉いっすね、
はい、いいや。
結構に日本企業で仕事頑張ろうって思ったこと自分はない。そんな大変なんだと思って聞いてました
よ。もともと新卒の時も違ったんですか？
そうっすね。新卒の時は別に頑張ろうと思ってなかったですね。
なん
て、
そうなんです。
まあ生活優先だし、まあそれでもやっぱり最初きつかったから、日本企業で働くのはきついんだなっていう経験としては持ってたし、
う
ん、なんだろうな、まあ、周りで病んでた人が多かったから、自分の場合新卒だったけどすぐ一個上の先輩とかね、会社来なくなっちゃってる人とか何人かいたしとかっていうエピソードがあった、まあ、そういう環境だったから、これ頑張るっていうのは死ぬこととかなり近いなっていうのが肌身にあったんで、そもそもそのタイミングぐらいで、かなり早いタイミングで、
うん、
あ、なんかそこで頑張ることって別に、なんだろう、自分の生計を立てるために、ね、食いぶちのために働いてるんだけど、死んじゃ意味ないなっていう。ぐらいなのを早めに思ってたんで、うん、はい、あんまりそういうので、まあまあでも前向きに取り組める人がいるんだったら、そうやってね、日本企業でもバリバリ働いてっていうのはありなんだろうなとは思うけど、あんまりそういうのを初めから考えたことがなかったから、おしりさんはでもそこら辺にちょっと片足を突っ込んでみて大変だったっていうのが今のエピソードにつながってるのかなとは思ったんで、うん、はい、日本企業すげえなと、はい、どんな、一体どんな過酷な訓練を社員に積ませてるのっていう感じ。
本当に向いてる人には本当にいいと思う。
うん、まあ、自分は向いてなかったな。
はい、私もダメでした。
うん、
そうだったん
ですね。そうですね。早々に命の危険を感じたから、ドロップアウトします。
あ、正しい。私は8、7年もかかってしまって、 あ、しかもドロップアウトも別にしてないですけど、そうです、
うんうんうん、
なんかとりあえず出世競争とかもそういうのはいいから、もうちょっと穏やかにそこそこに行きたいなと思って、うん、で、そうですね、まあそうですね、その昇格試験、まあもう元々ずっと嫌だったんですけど、昇格試験で不合格になったのをちょっともうきっかけに、なんだろう、もうどうにかして逃げなきゃいけないなと思って、で、だけど、やっぱりその上司がやっぱ結構圧が強くて、私そこまで反発できるほど気力もないので、
うん、
なんか、だから、まあ、だからずっとその、言いなりじゃないですけど、もう、なんか思考停止みたいな感じで、ただ目の前のことやって、でもなんかどんどんその、辛いし、頭回ってかなくなるし、仕事の効率悪いしで、うん、まあ、全然、もう、辛くて、どうしたらこれ、ちょっとば、この状況から抜けれるかなって思って、でも、やっぱそういうのももうわかんなくなるぐらい、多分、追い詰められてたんですよ、ね、うん。全然わかんなくて、はい。で、でもなんか私気づいたら、まあ、本当に気づいたらなんですけど、なんか気づいたら心療内科にいて、
あ、気づいたら、
あ、そう、なんかなんですよ、もう気づいたらなんか病院にいて、で、なんか最寄りの、そう、病院にいて、で、うん、自分では全然気づかなかったけど、もうこれ仕事休んだ方がいいですよって、
うん、
お医者さんに行ってもらって、でちょっと1ヶ月ぐらい休んで、
うん、1ヶ月で大丈夫でしたか？なんかもっと長期でも、
そうですね、結局リハビリ期間とか合わせて3ヶ月ぐらい休んで、
あ、
で
全然マット、
そう、今ちょっと復帰し始めたぐらい、今は。
すごいな、復帰。ああ。徐々にはでも戻って、早いタイミングの方が、そういうのって戻りやすいとは聞くし、やっぱ一回壊れちゃうと、はい、なんですかね、戻るの難しい。戻ったとしてももう一回、多分、頭かすめるタイミングとかってありそうだからな、っていうのがあって。
そうです。
うん、
なんか全然その、もう、なんか生活は別に困らないし、なんか、傷病手当金とか結構もらえるんですね。あれ初めて知ったんで。
まあまあ、さすがに、
ね。そう、さすがに結構もらえるんだ
な。責任あるし、うん。
そう。なので生活は困らないっていうのがまず、すごい安心感あって。で、休んでる間は、すごい永遠に無職できるな、これって思ったんですけど。
うん。
でも、まあ、そうですね。なんか、まあ、ちょっと働、なんだろう。一回この値を上げてみて、会社がどう、仕事場がなんか変わるかなって気になる、なったのもある。
うん。
まあ、また辛かったら休めるし、ちょっと戻ってみるかとって、うん、ちょっと戻り始めたっていうの、今正直のところ。
いや、もう全然もう本当にドライにこう、うん、最悪また悪い環境だったら見捨てるぜぐらいな気持ちで行った方がいいのかなって気はしますけどね。
はい、そうですね、うん。なんか休んでみて、うん、なんか別に私がいなくても当たり前ですけど、まあっという間に別に引き継いで回ってたし、
うん、
なんかまあ別に私がまた辛くなったら自分でちゃんと休むって言えばいいだけだし、
うん、
でもなんかそう、ちょっとそろそろお給料もらおうかって、
うん、いやもう その気持ちですよ。
また復帰しようかなって、ちょっとしばらくは多分周りも優しいだろうと思って思いながら、うん、ちょっと今復帰を、はい、し始めた。
いや、前向きでいい。
なんか、一回休んだらっていうか、うん、その、やっぱり、その、期待があったっていうのが自分でもちょっと辛かったのかなと思って、でももう一回休んじゃえば、なんか結構気が楽に、うん、本当に。
はいはい。
もうなんか、
はい、
うん、まあこいつはこういうやつなんだって、はい、そう、思われるかもしれない。主張
したようなところもあるし、まあでも、そもそも、環境が悪いから聞いてるって。
いや、やばいですよね、でも。そう。これ、人に言えなかったんですけど、でも、そう、うちの会社別にみんなこんなやばい人ばっかじゃないくて、実際私の前の職場すごい良かったんだけど、うん、なんかやばいとこもあんだな。でも、これ自分の力じゃ多分変えられないから、どうしようと思って、うん、逃げるしかないなって。
いや、ほんとそう、ほんとそう。逃げた方がいい。逃げた方がいいし、なんかそういうアクション、まあ今回は休みを、休職を挟むっていうアクションを取らないと意思表示にはならないから、はい、周りとしては、あの人はそんなに大変だったんだっていうような主張をした後に変われるのか、はい、変われなかったら俺はもう、
うん、
見捨てるけど、みたいな気持ちでいるのがいいのかなって気はしますけどね。
うん、
という。
そう。
うん。やっぱりおかしな環境は脳を突きつけていかないと変わらないんで、そういう意味では。ここは大事かなとは思いますけどね。まあ、ただ、その、今いる会社 にそこまでの自分のなんだろう、その疲弊したりとか、そのメンタル的にダメージを受けるところまで捧げてまで変えてやる義理があるのかとかも考えてもいいのかなっていうような感じですね。今自分がいる会社自体は結構みんな2社目3社目4社目みたいな感じで来てる人が多いから、会社に対する帰属意識なんか基本ゼロだし、ちょっとでも気に食わんというか嫌だなって思ったことがあったらすごい勢いで人辞めてくから、ちょうど今月とか来月とかもめちゃめちゃ随分長く2、3年、4年もうちょっといる一緒に働いてた人とかが辞めてくっていうアナウンスが流れてて、確かに結構環境変わりそうだから、なんかその辺のとこに不満がありそうな人辞めてったりとか、あとなんだろうな、不満プラス給料がもっといい会社とかを見つけたというところに人流れ込んでんなみたいな噂とか聞くと、帰属意識ってそんなもんでいいのかなって気はしますけどね。という、そっちの方がなんか健全かなっていう。
はい、はい、そうです。本当そう思います。なんか自分が必要以上にそんな考えて、なんか無駄に疲弊するの
も良くない。そうそうそう。結構新卒で入った会社とかだとそういうね、なんか最初だからっていうのもあって、そこで末永くっていう気持ちで、みんな入るからそういうのは分からんでもないけど、一旦ちょっと離れて俯瞰してみると、なんだろう、環境おかしかったらおかしいし、こんなおかしな環境に、なんか自分のコストを払ってまで直してやる義理ねえなっていうぐらいな、なんか気持ちでいた方が、なんかもうちょっと、生成するというか、最悪、お前が変わらないんだったら、俺はただ見捨てくっていくだけだぞっていう、そんな墓場で散々働いてなバイバイって感じで移っていけばいいのかなって気はしますけどね、なんていう、おかしな上司とか、おかしな環境があれば。そうすると自然とそこの会社の、働きたいとか人が減っていくので、その部署ってなくなるし、そういう上司は、評価されなくなるから、一人のパワーって所詮大したことないから、どんなに優秀な人でも、あんたのできることってせいでいい、マンパワー1だよっていう感じ。結構自分も最近そこは意識してますけどね、働いてて結構自分も個人で仕事するのが好きだったから一人でやったんですけど、なんか仕事増えてくるとやっぱり自分のコピーじゃないけど、ここの部分任せられる人がいてくれるとめちゃめちゃありがたいみたいなのがあるから、結構その部分を育てるというか、委託できるような人を少しでも増やすセンスで働くような形にちょっとずつ人を育てようかなって気にはなってたりとかします、ね。そういう意味で、今期はちょっとメンターやったりとかしてます、
ね。そうなんですね。はい、何でしたっけ、この前キョムオさんの回なんか聞いて、
そう
なんか新人の育成ちょっと避けてるみたいなお話。
そうですね。なんかめんどくさそうだな思ってたから。
そっか、メンターもやられて今。
新人じゃないけど中途で、結構仕事できそうな人が来てくれたから、
研究者気質の方でした、
ね。その人は育てないというか、もう一人立ちする前提で入ってきた人だから、どうぞ好きにやってくださいって言って別れてるけど、また新しく、今月から新しい人が入ってきたんで、その人をちょっと試しに育ててる。意外とやっぱり、なんか仕事を一緒にやってくれる人が増えるとめちゃめちゃ楽なんですよ。当たり前なんですけど。だから、もう極力、丁寧に丁寧に、その人が、不満に思わないというか、やめないようにというか、よく思ってくれるように、いろいろ何でもしますよ、何でも困ったことあれば助けますよっていう気持ちで、やらせてもらってるかな、感じですね、今の時点で。それが当たり前だと思うんですよ。だって初めて入ってきて基本困るんで、誰しもそういう意味で、新しい環境は。それに対してサポートしないとか、何も協力しないって時点で、もうその人に対して何も脳を突きつけてるようなもんだとは思ってるんで、何でもやるので、ぜひ我々のチームの一員になってくださいという気持ちで、優秀な人かどうか、最初なんとなく話したりとかいろいろ聞いてって、この人なら育てても大丈夫そうだなって見て、一応やろうかなと思いました。
そうですね。いつか自分に部下ができた時には、そういう気持ちを大事に、私もしたいな。まだ先だと思う。そうです。
おしりさん別にそんなおかしなことしないと思う。結構初めからそういう人はそういう人だからなっていう、
それはそうです。人間って変わんないですもんね。
変わんないから
そうって思って、ちょっともうこいつは変われるとか思っちゃダメだなって思います。
そうそうそう、期待しちゃダメですよ、そこらへん
あ、身に染みます。もう今回のことでも痛いほど分かりました。なんかおかしいなって思ったら、やっぱおかしいんだなって思います。
うん、私自分でちょっと嫌だなとか、これ、はい、なんか徐々に元気がなくなってってるなって感じた時点で結構、うん、あのアラーム出した方が、はい、いいなと思ってますけど、
ね、そうですね、ちょっと今回、うん、頑張りすぎちゃったのかもしれないですけど、でもそうですね、自分の違和感大事にして、
うん、
本当自分のこと大事にしなきゃいけない。
いや本当そうっすよ、はい、自分が崩れたら、
はい、
まあまあなんですかね、周りのそれに付随する人たちも、まあ、もちろん困るし、うんうん、まあ何よりもやっぱ自分が困るから、
はい、うん、なんか私そういうのを、あの、なんて言うんでしょう、言葉では分かっているつもりだったんですけど、やっぱりあんまり自分ごとと思ってなかったっていうのは、自分が経験しなかったからかもしれないけど、やっぱり自分を犠牲にしてるとこあったなって、うん、でもやっぱり別に他の人から見たら別に私の子なんかどうでもいいじゃないですか。
はいはいはい、もうだから、はい、社会見ててそれは身に染みてお感が持ってます。
だから自分の責任は自分、まあ当たり前なんですけど、自分がの気持ちは自分で責任取らなきゃいけないっていうのを改めて思ったっていうのと、なんか、うん、自分のこと大事にしなきゃっていうのが、その仕事、今回は仕事のことを通じて思ったんですけど、ちょっと話戻るんですけど、うん、そのさっきの子供が欲しいっていう話を思い始めた時に、うん、なんか、まだ全然子供ができてないですけど、でも将来、うん、夫となんか将来子供できたらこういうことさせてあげたいねとか、なんかいろいろいっぱい経験させてあげたいねとか、なんかよく喋るんですけど、やっぱりまだ全然生まれてもないのに、できてもないのに、やっぱり子供、自分の子って思うとすごいこう大切にしたいっていう気持ちがすごい自分の中にあるのにすごい気づいて、
うん、
ですごいやっぱりそれ思うと、なんか自分の両親もすごい自分のことこうやって大切にしてくれてたんだろうなって最近、
うん、
なんて言うんでしょう、なんか改めて気づいたというか。
あ、そうそうなんだ。
そう、なんかこう本当にこういう気持ちで、そうですね、なんか育ててくれ、あ、まだ、あの子供生まれたらもっと感じるかもしれないですけど、うん、
まあ、確かに。
でも本当に大事に思ってくれてたんだなって、そんな、なんて言うんでしょう、
うん、
両親の、
うん、
なんか大事な子だったんだって思うと、なんか、こんな仕事で辛い思いしてた、
うん、
あ、本当になんか、アホらしいっていうよりダメだなって
聞く。いや、ダメではないっていうか。
なんか自分のこと、まあ、なんか、うん、自分はこんな辛い思いをする人間じゃないって。
いや、ほんとそう、ほんとそう、うん、めちゃめちゃもったいないんですよ。結構、まあ、どれぐらい、お尻さんの方が多分大変だったんだろうなっていう、まあ、わかんない。それ比較できることではないかも。自分も仕事で結構潰れそうな時期とか、そういう大変、これはやばいなっていう、まあ、やばい環境に投げ込まれてやばいなっていうような時期とかに、やっぱ思ったのは、まあ、その時は多分二十何歩ぐらいの、まあまあ、その、20代ぐらいの時だったけど、やっぱ20年ぐらい、まあ、なんだかんだ教育とかさ、そういう、まあそういうの育ててくれてたし、自分としてもやっぱ頑張ってきて、まあ大学卒業してね、こう、ここまで来たのにもかかわらず、なんかそれに対してこう、こんなところで潰されなきゃあかんな、めちゃめちゃもったいないなっていうのを、結構心の底からそのタイミングで自然と思って、
うん、
まあ、負けねえぞじゃない。まあ、まだ全然ガッツがある時点で。なんか、かなりもったいないって気持ちがすごい思いましたね。なんかメンタル的に崩れちゃうと、そういうところも結局のところ、また元に戻すのに数年とかかったら、それはそれでもう社会的損失でしょっていう
。
自分がパフォーマンス出せなくなることがどんだけもったいないし、勝つことか、そんな、たかたかしょうもない上司とかしょうもない仕事とか会社のよくわからん仕組みみたいな、そうそうそう、そんなことよりもめちゃめちゃこの20年とかの価値あるぞ、俺頑張ってきたぞみたいな気持ちは自然と起こったから、
そう、
なんかわかる気がします。
大事な人一人なんだぞって、
そうそうそうそう、
いう気持ちに、
まあ、親は多分自然とそう思ってたんだし、自分自身としてもそういう自負があるから俺は超大事なんだぞっていう気持ちでやってたなーって今思い出しましたね、
うん、
いや、わかりますよ、本当に辛い時って。でもそれに気づけなかったらやっぱ潰れちゃってもいいやはなんか惜しいなーって思うけど、うん、まあでもそういう風なの改めてね思えること自体は結構 うん、まあ強い、強いというか、あと多分ご両親とか非常によく育ててもらったんだろうなっていう、まあ、うん、親ガチャって言葉があんまり好きじゃないけど、まあ親ガチャは自分は結構当たりだったんじゃないかなって気はしてはいるからなっていう。
私もすごいありがたいなって思います。そう、私がその今言ったこと思ったのと多分同時ぐらいのタイミングで、あの、うん、母親がその私がもうすぐ結婚するっていう流れの中で、あの、言ってくれたのが、うん、なんか私母親にあんまり全部言ってきたわけじゃないですけど、でも、
うん、
多分母もなんかそのいろいろ思うとこあると思うんですけど、なんか、うん、まあ、その今までいろいろ苦労してきたと思うけど、でも、まあ、これから自分のために時間もお金も使って、まあ、自分のために生きてねって言ってくれて、
うん、まあ、そうだね、うん、いい話だ。
そうだよね、うん、自分のこと本当大事にしなきゃいけないなって、そうある
べきだし、 そうしたいな
って思いました。めちゃめちゃ
投資ですから、うん、人一人とんでもない時間と労力がかかってるんですよ実は。
そう思ったらもう
もったいない、
上司クソだなって思って。
いや本当そうだよだ本当にどんな人一人であってもなんかしょうもないなって思っても、その人に対してちゃんとあのそこまでやっぱりね期間かけて人があの時間かかったっていうのはすごい受け止めなきゃ、常に受け止めなきゃいけないっていうのは、まあ、自分に対してももちろんそうだし、周りの人に対してももちろんそうだからなっていうのはね、なんかそうじゃないようなことをする人を見かけると結構何考えてんだこいつそこら辺の想像力ないのかよびっくりするときあるよ、うん、
そうです、
うん、はい、まあちょっとくれぐれも、
はい、
まあでもそれでもちゃんと3ヶ月とかでまたやろうかなって気になってるのは、早いタイミングで気づけたのか、まあ回復が異様に早かったのか強かったのかっていう。
あ、そうですね、本当はもっとあの多分あのお医者さんにも言われたんですけど、多分、うん、まあ、本当はもっと時間かけてあの、まあ、服薬もして、最初はちょっとお薬飲んでたんですけど、うんうん、服薬もして、でカウンセリングも受けて、で時間かけてそのやっていくのがいいですよって言ってくださってたんですけど、うん、そうです、私はなんかもしかしたらちょっともうすぐ産休育休とか考えなきゃいけないっていう社会的なちょっと面と、あとそうですね、なんかまあそれがでも一番ですかね。そう、本当はもっと時間かけて自分と向き合う時間作ってもいいし、うん、その方が絶対あの皆さんいいと思うんですけど、うん、私はまあ、ちょっと若干まあ無理してるかもしれないですけど、ちょっと戻る選択をしました。
なるほど。
はい。
まあ、ちょっとくれぐれもご自愛というか、ね、うん。まあまあ、そこはまた戻ってみて、まあちょっとずつ様子見ながらという感じには。ね、なるかなというので、うん、まあ、でも一応その大変だった時とかいろいろ時間がある時期に考えた今みたいなこと、
はい、
やっぱ自分自体のそのこれまでの積み重ねというか、ここまで来たっていうのはめちゃめちゃ価値あるんだよっていうのは、はい、大事だと思うんです、その信念というか考えというか、はい、うん、まあ、本当のことだと思う、
うん、
まあ、親もそうだし、自分の子供に対しても多分生まれる前からそういうのを思ってよく育ってほしいねって思って多分子供って生まれ、まあ、そういうのが積み重なってね今に至ってんのかなとは思う、
はい、
なるほど、まあ、ちょっと、はい、まあ、あて幸せな話からこう最近の大変だった話までなんか盛りだくさんでしたが、あ、はい、まあ、やっぱ2年もあるとね、まあ、別に2年の話ではないかもしれないけどまあまあ
いろいろありました、
いろいろ大変だった、
はいはい、まあ、今はあの穏やかに、はい、あの生活しててすごい幸せで、
うんうん、
自分のこと大事に生活しています。
間違いない。
アラ BFM では皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。ぜひ感想をお寄せください。感想は各種 SNS へ、ハッシュタグ ARKBFM の6文字までお寄せください。次回もお楽しみに。